はいと、こんばんはす。おっちゃんじゃないです。20代中盤です。ジータレスミ561番、サディスティックノベルと聞いて飛んできました。おっちゃんお帰りと、サディスティックノベルじゃないです。S 間違えてます。サウンドノベル。サディスティックノベル。あ、ある意味かもしんないけど。ね、なんだこの文章って言いながら、笑いながら読んでるから。痛めつけられてますよ。で、562番、明日出勤なのを知ってこの時間に開始するわけですね。愛を感じましたと。明日出勤お疲れさんです。寝た方がいいよ本当に。寝ないと死んじゃう。寝ないと死んじゃうから、寝た方がいいですよ。だって一応夜ね行くって自分の場合夜っつったらこんぐらいですよ。休みですからね明日は。さてと、普通に、彼岸花、音切り草町作者の、作品ということですが、びっくりするほど意味がわからねえ本当かっていう名前だけ借りたっていうようなやつ、ね、てか名前だけ借りた場合本人が怒りますけどねこの作品だったらてかキャペペとか意味わかんない言葉が出てきますから、まあ、その辺はね、わかりませんけど、まあ、受け止めてくださいもう終盤だと思われるんですけども、終盤だと思ってても、ちょっとわからない、うん、終わるのかどうかが本当にわからない、あっち行ったりこっち行ったりする、うん、のでね、まあ、とりあえず、画像アップしていきたいと思います。落とすとで、ほんまにね。とりあえず、アリサ、トール、夏美の3人、娘、いるわけですけども、とりあえず夏美が突然いなくなったと。で、探してたら、いねえぞっていうのになって。で、そしたらね、夏美が、突然どっかから戻ってきたと、うん、でどこ行ってたのっつうところからなんですけどもじゃあ行きましょう。アップはされておりますかね。一応確認をして、からじゃないとまずいと思うのでアップはされてるよね。大丈夫だよね。よし、されてると。じゃあ、行きたいと思います。ジータ563番、キャペペを聞きながら寝るわと。寝れねえぞそれじゃ。おっちゃんラジオ終わったら、いや おっさんじゃないけど、PC の電源消しに来てと、家教えてくれたら、行きませんもうじゃあ普通に行きます。でもう意味がわからなかったのが、この一応三人娘とは言ったんですけども、源徹という人物が、もしかしたら男かもしんないと、彼女のカバンに入っていた、ものの中で健康保険証が入ってた、保険証のところに男と書いてあったというのがあって、でこの夏美そっくりな、写真があったんだけど、まあ弟だっていうことなんだけど、弟じゃないぞと、本人だとね、そういう風な話してたら、夏美がそのいなくなってた夏美が出てきたと。で自分から話をしますというところ、うん、ですね。で、ジータ564、今来たおじさん、今度おっさんじゃないからね、本当に大丈夫で、こっからですよ。こっからいろいろ秘密が出てくるんで、こっから面白くなるところだと思うので、うん、まあ、超展開が待ってるかもしれませんけど、とりあえず行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。奥の板壁がくるりと回って夏美が出てきた。それはこの僕が実は男だったっていうことだよ、ハリサ。夏美はその手に日本刀を下げている。 キャハハ、ああ、苦労しちゃったよ、実際。しかし、トールは嘘つきだね。夏美はその刀の切っ先をピタリとトールに突きつけた。やばい、いきなり噛んでる。で、キャハ、トール、逃げちゃダメだよ。逃げたら即切るからね。やべえ、こいつも嫌々やってるかもしんねえ。ああ、とうとう一番信じたくない結末がスタートしている。本当に夏美が犯人だったなんて、あんなに明るくて愛らしい夏美が犯人なんて。ここまで来るのには随分時間がかかったよ。犯人探しって結構大変だった。
え？犯人探し？
私は面食らった。
夏美は犯人じゃなかったの？
キャー、本当は僕こっそり犯人突き止めて、こっそり始末して、こっそり消えるつもりだったんだけどね。
こいつはキャハキャハ言うんですよ。
私の問いには答えず、夏美は続けた。なかなか二人とも尻尾出さないから、もうこの手しかなかったんだ。アリサとトールをぶつけてみること。そこで二人がどう言うか、どっちが嘘をつくか。
私たちの話を聞いていたのね。
キャハ、何回言ってんだ。このお寺は隠しカメラと隠しマイクだらけだからね。
マジかよ。
夏美はケタケタと笑った。
それでどっちが犯人だったんだよ。これトール、
トールが聞いた。
へえ、トール、あんなにいっぱい嘘ついた上によくとぼけるね。
夏美はトンボへやるように指をくるくる回すと、じゃじゃーん、では世にも悲しい物語の始まり始まり。夏美が小さなリモコンを取り出してスイッチを押すと、壁いっぱいに写真が映し出された。てかここね、すごい古いはずなのに、ものすごいハイテク設備がいろんなところ、うん、
これはやべえ。
でいきます。それは女装した岸明がキンキラ衣装の夏美と楽しそうにお酒を飲んでいるツーショットだ。
これはやっぱりそうだったのか。
顔色を変えてトールがうめいた。
キャハハ、トール、今頃気がついたの？遅かったね。
待って、二人とも、私には何の話だか全然見えないわ。
もちろんアリサにも分かるように説明するよ。これはね、僕たちが勤めていたお店なの。新宿の青き戦士たち。ホステスはみんなニューハーフか女装男。トールの渋谷のお店、赤き軍団は僕らの一番のライバル店だった。
おい、展開がすげえ、一気に。
なんだよ、それ。
で、続き。
え?ニューハーフ?女装男?ライバル店?
とても頭がついていかない。一度にとんでも話のシャワー状態だ。
ちょっと待って。それじゃああなたたち、男だってこと?
思わず声がひっくり返った。
キャー、やだな、アリサ。元男って言ってよね。
僕もトールもね。だってアリサ、本当はさっきトールの保険証見てるんだろ?
キャ、やだ、アリサったら、とうとう私のあれ見ちゃったの?
こんな時だというのにトールは赤くなって身をよじっている。元男だと思ってみると、なんだかとても色っぽい。そんな場合じゃない。
キャハハ、だからさ、一緒にお風呂入った時はドキドキだったよね。でもアリサは全然気がつかなかったよね。
まあ、そうだったの。
なんだかこっちの方が赤くなってしまう。
ふう、そうか。私のことを夏美にはとっくにバレてたのか。私は夏美の男時代の写真見るまでは全然気がつかなかったよ。
トールはふてくされたように肩をすくめた。
それで、夏美は岸明とはどういう関係だったの?
恋人じゃなかったよ。まあ言ってみれば親友かな。彼は女装趣味はあっても完全男だったし、僕も彼とはニューハーフとしてより元男として付き合っていたから。
口ぶりは穏やかだが、夏美は刀をトールに向けたままで隙は見せない。
ところがある日、突然彼はお休みを取ったまま消えちゃったんだ。
夏美は悔しそうに唇を噛んだ。
一週間ばかりしたある晩、彼の霊が教えに来て、僕は彼が京都で殺されたことを知った。
その時夏美はホテルにいたんじゃなかったの?
ああ、あれは嘘。二人がどんな反応するか見たかったんだ。この一年僕には犯人探しの年だった。彼の交際相手の中から、やっと君たち二人に絞ったのがつい一週間前。この旅行は全ての総仕上げだからね。
キャハ、僕も力が入っちゃうってわけ。
ふざけた口調で喋っているが、夏美の目は決して笑っていない。
犯人はアリサかトールか、僕は最後まで迷ってた。っていうより、どんどん二人を好きになっちゃったからね。どっちにも犯人であってほしくないって思うようになってたんだよ。
夏美の目にはかすかな涙が浮いている。
その気持ちに嘘はないのだろう。いやいやあって夏美は悲しげにトールを見た。
トール、どうしてあんなことをしたの？なぜ彼を殺したの？
トールはじっと目を伏せたままだ。私も黙っていられなくなった。選択肢
A、トールなぜ殺したの？ B、夏美、トールは犯人じゃないわ。 C、私を、私が殺したの。
おい、この選択肢はでかい。私をなんて言ってどうすんのよ。
で、いきます。ジータです読み。565、今来たオッサムと。だからオッサンじゃねえつの。で、566、可愛らしくて愛らしい。いいのこれは。で、567、先決の結末。どうなんすかね。で、568、何この超展開、寝れねえと。寝た方がいいって。気になるかもしんないけど、寝た方がいい。寝ないとやべえって、絶対明日出勤なら。時間で言うも1時だよ。で、569、畳に髪の毛とか掛け軸変化したり、建物揺れたりとか、いろんなものの説明無視して進んでいくんだねと。ドン無視ですよ。しまいには主人公たちが忘れましょうって言ってますからね。びっくりしたのはもう、いろんな風に、なんだっけな。あれ、追われてる時かな？この屋敷内で。追われてて、で、自分たちの、寝てた部屋まで戻ってきて、主人公何言うかと思ったら、よし寝ましょうって言いましたからね。寝ましょうじゃねえよ、追われてたぞさっきまでっていう。いいのか何も、なんで逃げた、逃避だよ逃避。うん。で570、何これと。何これ、彼岸花、彼岸花ですよこれ、これはこれ何これっていうのはね、もう自分これ第6回目の彼岸花ですけど、ずっと何これですから。この超展開は確かに超展開なんだけど、全部すごいですからね。で、571、これって一本の道があって、選択肢によって枝分かれしてるんじゃなくて、選択肢によって過去すらも変わってしまうゲームなんだねと。ああ、確かにね。確かにね。過去の、そうだね。だからこれすごいよね、これね、とにかくね。で、572、おっさんは睡眠よりだべってた方が体力回復するよねと。消耗するよ、普通、だべってたら。体力回復しないっつうの。でもね、テンション上がってね、その、一定時間はね、ハイになれますよね。なんかね、楽しくなってきて。彼岸花結構面白いよ、これ、ある意味。これね、やっぱ配信してるから面白いんだろうけど、配信向き、本当に。で、選択肢どうしようかな。いや、でもこれは本当に大きいですよね。って、大きいですよねって言っといて選んで、なんかものすごい大きかったことはほとんどないんですけど。とにかく A はトールなぜ殺したのだから、まあトールに問いかけ。で、B は夏美、トールは犯人じゃないわと。でも B、トールは犯人じゃないわってことは、その流れで言うと自分よ、またはまあ別の人っていうことだろうね。で C は私を、私が殺したのだから、これはそのそういうことでそっちに自分に向けて通るにはっていう風なトーンでこいつは言ってるのか、本当に自分が殺したっていう形で言ってるのか、それはちょっとわかりませんけど、でも多分通るに向けさせないために言ってるんだとは思うんですけどね、 C のやつはね。じゃあ B にします。夏美にトールは犯人じゃないわで、それでこいつは何を言うかっていうのが気になるので、主人公がね、アリサが。でいきます、 B。
どうして？
夏美はひどくうろたえて私を見た。
どうしてそんなことを言うの？アリサに、なぜそんなことがわかるの？だって私は見たからよ。私はあの晩現場から逃げ去るおしの様の格好をした女を見たの。うん、だからそれがこのトールだって。違うの、私はっきり思い出したわ。私は正面から夏美を見据えた。夏美、私が見たおしの様はトールより小さかった。岸、アキラと並んで肩のあたりまでしか身長がなかったの。トールはもっと大きいわ。夏美、あの時のおしの様はあなたでしょう。夏美は大きく息を吸い込んだ。違うよ、アリサ、デタラメ言わないで。僕はあの日東京にいたんだ。アリサ、もういいよ、ありがとう。
するとトールが静かに言った。
かばってくれる気持ちは嬉しいけど、夏美にまでとばっちりをかけないでよ。あの時のおしの様は私だったんだ。
私の背は岸明の肩より大きいから、アリサが肩ぐらいと思ったのは記憶違いだよ。私はあいつを殺したんだ。
トールはふうとため息をついた。
もうビクビクしながら暮らすのは疲れたよ。夏美、さあその刀で気の済むようにバッサリやってくれよ。
バカ、トールのバカ。
夏美は刀を捨ててボロボロ泣いた。
そんなこと僕にはできないよ。トール、僕は同じニューハーフとして悲しいよ。どうして彼を殺しちゃったの？
同じニューハーフとして、
あいつが私を裏切ったからさ。私を女として愛してるって言ったのに、あいつ完璧女のアリサに惚れた。やっぱり本物の女の方がいいってことだ。あいつはニューハーフを、この私を裏切ったんだ。
その目に涙がキラリと光った。
トール。
トールはバッと刀を拾った。
けどもう全ては終わりなんだ。
あはは、私がこの刀で死ぬよ。
くくく、ティッシュトールとの喧嘩の続きはあの世でやるさ。
かなり情緒不安定で危険な状態だ。
バカね、トール。
私はきっとトールを見た。
あなたはとんだ勘違いをしてるわ。それは大きな間違いよ。
勘違い？私が？
そうよ、トール。あなたの知らない事実があるの。
私はゆっくりと前へ出て、二人の前でくるりと回ってみせた。
どう？まだわからない？私もあなたたちのお仲間なのよ。
つって。これはすごい。これはすごい。超展開。超展開。びっくり。今までやったサウンドノベルで一番面白い。で、続き。
どういうこと？まさかアリサ。
二人の顔色がゆっくりと変わった。
そうよ。実は私もニューハーフなの。だからもう分かったでしょ、トール。偏見は彼の中ではなくて、あなた自身の中にあったのよ。
そんな。
ガラリと刀がトールの手から落ちた。
トール、一緒に警察へ行きましょう。私ももちろんついていくわ。
私は優しく肩を抱いた。
それにトール、あなたがどう言おうと私が見たことは間違いないの。あの夜のお篠様は、岸明の肩までしかなかったのよ。
それはどういうこと？
トールはおどおどと私を見た。
アリサ、それはやっぱり夏美が犯人だってことなの？
僕は違うよ。
夏美が叫んだ。
あの夜はコンパがあって、本当に僕は東京にいたんだ。なんなら商人を連れてきたっていいよ。
その言葉を信じるわ、夏美。ただ私が言いたいのは、あの晩のお篠様は、岸明の肩までしか背がなかったってこと。あとはきっと警察が判断してくれるわ。
その時大きな物音がした。
アリサさん、ご無事ですか？
結城刑事の声だ。
わ、結城さんだよ。来てくれたんだ。返事、アリサ、返事しなくちゃ。ええ。
すぐ答えようとしたが、声が引っかかってうまく出ない。すると力強い結城の声が続いた。
アリサさん、犯人は逮捕しましたよ。
え？
ちょっともうわかんねえよ、これよ。すっげえわかんねえ、面白え。
もう脳汁吹いちゃうね。ドキドキするね。で、ジーター573番、やりたい放題だなと。もうね、何でもありですよ。あのボブの絵みたいなもんですよね。あなたの作品なんだから、あなたの好きなようにしていいんですよと、あなたの世界なんですからっていう、
はあ、これ疲れんな。俺まだ初めて大して立ってねえのにすげえパワー使った。なんかこれ熱いな。どうすんだよこっから。まあ、気になるんだよ。続き。
私たちは思わず顔を見合わせた。
今なんて？犯人を逮捕したって聞こえたけど。僕も。とにかく行ってみましょう。
玄関前には結城と数人の刑事たちが到着していた。
ああ、アリサさん、よかった。皆さんご無事でしたか？
ええ、ちょっとトールが怪我をしていますが。
アリサさん、喜んでください。犯人を逮捕したんです。
結城刑事の顔は輝いている
。ええ、それは伺いましたけど。
私はちょっと口ごもった。
一体その犯人というのは。
ああ、あの二人です。別の刑事たちに連れられて、篠ともう一人の男が手錠をかけられて出てきた。その男は死んだはずのラジョー和尚だった。
あの人は
死んだと言われたラジョー和尚です。あの時殺されたのはラゴーという双子の弟だったんです。
まあ
一体どういうことだろう。にわかには頭の整理ができそうにもない。話は50年前に遡ります。
ふる
結城刑事は私たちを 見渡した。50年前の羅刹夫婦殺人事件、あれもこの二人の犯行でした。この寺に眠ると言われる何百億円の金塊をめぐっての親殺しだったのです。
まああ
まりのことに言葉も出ない。そして10年前、それを双子の弟ラゴーに嗅ぎつけられて殺し、その死体をさも自分であるかのように見せかけたのがいわゆるラジョー事件だったのです。
そうだったんですか。
思わず太いため息が出る。
では去年の岸明事件は。
やはり同じ金塊の秘密を今度は岸明に嗅ぎつけられたようです。そこで二人は彼を葬り去ったんです。てんてんてん。だがおかしい。それだとトールの話と辻褄が合わなくなる。思い切って尋ねてみた。
そんなことがなぜわかったのですか。
それがこの二人すべてベラベラと自白したんですよ。
出た。自白しまくり。
で、続き。
自分たちからですか。
どうやらその時鬼湯に酔っていたらしくて、あの湯にはどうやら自白剤のような、自白剤のような効果もあるようですね。てんてんてん。結城刑事は連行されていく二人を見送っていたが、真顔に戻ると、ただ一つだけ奇妙なことがあるんですが。岸明事件の時のことですが、篠はお篠様の格好で彼の首をはねた。
ええ。
ところがその時もう一人のお篠様が逃げるのを見たというんです。てんてんてん。誰もリアクションはしなかったって書いてあったけど、すんごいリアクションしてましたけどね今ね。いや、どうか気にしないでください。多分殺人者によくありがちな幻覚でも見たんでしょう。そう言って結城刑事は快活に笑った。
やべえ、終わりそうだ。もう帰ってる。
もう朝になっていた。パトカーが私たちを送ってくれた。山を降りるパトカーの中で口を聞く者は誰もいなかった。
終わり。終わった。ちょっと待って、これ、原作脚本長坂周慶。おい、ちょっと待てよ。脚本協力いるぞ、3人も。杉本、おじ、藤山。脚本協力まだいるな。白石、泉かな。なんだよ、5人で協力してんのに。どうしちゃったんだよ。なんでこんな作品になっちゃったんだよ、これ。やっちゃったね、おい。今までの全部ぶっ壊して、もう最後。っていうか、何だったの？この三人旅は何だったの？結局。めちゃくちゃ意味わかんねえ。なんだこの話。今まで読んできたやつ全部無視ですよね、今のね。最後だって結城の言ってたことで、だって全部、ちゃんちゃんでしょ、あれで。三人がいろいろやってたのは何だったんだよ。デバッガーが二人もいいんじゃん。デバッガーいるならさ、ちょっと突っ込んだ方がよかったよ、これ。終わってやんの。びっくりだよ。最後の最後、いいところで俺止めたな、だけど。いいところで止めたね。さっきね、夕方、やった時。あそこで止めて正解だったじゃん。すごいいいとこで止めたよ。
あそこで止めてなかったらすごい変なところからスタートしてちょっとで終わっちゃってたな。超展開が前で終わっててよかった。いい引きだったのでマジで。でも終わっちゃった。株式会社ブレイクって書いてあるね。強力にブレイクだね、いろんな意味で。プロデューサーどうしたんだよ結局なんだか全然意味わかんねえよ。彼岸花これ終わっ、でもさ結局選択肢、お疲れ様でした、あなたの思った通りのドラマ展開でしたでしょうかと書いてありますけど、しかしあなたは第一歩を踏み出したにすぎません。次のドラマでは今以上の展開があなたを待ち受けているでしょう。今以上の展開なんで勘弁してほしいですよ。今までのプレイ記録を保存しますか。セーブ中です。電源を切らないでください。セーブが完了しました。お疲れ様でした。これは熱い熱いっていうか寒いっていうかジータレス読み、574、これまでの推理云々とか何だったんだよと。もうドン無視、全部取っ払って、これまでの超展開も無視してさらに上乗せで超展開乗っけてきたよ。で575、ピューと吹くジャガー的な何かを感じるって書いてあるんだけど、そうこれ集計やったね。集計やっちゃう、これ2002年なんだこれ。で576、さあ5時まで雑談しようかとやんないですけどね、で、と　これは何だったんだろう。577、僕の考えた最強の推理ゲームって書いてあるんですけど、あのねもうちょっとこの超展開はやばい、これ痛えわ俺は最強かもしれない。で、578、考えてみろ、磯野さん。こんなゲーム作るのは逆に難しいぞと。難しいですよ。ここまでだって、でも、背景とかちゃんとやってるわけじゃないですか。ね、キャラも別にそこまで変じゃないですよ。ね、まあこれ、ゲームボーイアドバンスだし。まあ、それは別にね、絵は別にね、おかしくはなかったんですけどね、全然。文がね、一番大事な文が、で、579、シナリオライターは制作会社に恨みでもあるのかと。これあんのかもしれないね、これね。てか写真館っていうのがあるんで、ちょっと写真館見ていいですか。第5章、クリア回数1回、7時間47分。俺これ7時間もやったんだよ、俺これ。7時間もやった。結構長くね、サウンドノベルで、その街とかはまたあれですけど、だって何かバッドエンド見たとかそういうのじゃなくて、ずーっととねやってって、まあ喋ってるから、まあ喋りながらやると3倍ぐらいかかるっていう大体計算だから、そうするとまあ2時間ちょっとで終わるのかな、パーッとやっていけば。7時間47分だ。まあこれは読んでるからか。そうか、読んでるからだもんな。だからまあ3時間もあれば多分できるんでしょうね、これ。普通になんつうの、声に出さずにこうやってやんないで普通にプレイしてたら多分3時間ぐらいで、終わってるんでしょう。でがっくりでしょう、もう多分ね。で580、彼岸花配信プラス5回来たなと。プラス5回どういうことっちゃてか第5章って書いてあるんだよね、よく考えたら。 自分はそうか、第5章どこで章が分かれたか気づかなかったけど、5章はあったんだこれ。しかもこれ第1章第2章とか出なかったけど、まあ、大体そのなんだろう、章の変わるような部分っていうのはここじゃないかなっていうのはある程度その推測できる部分はあるけどね。そのなんだ、タクシーが落ちちゃったところとか、落ちてからのところはまあ新しい章に入ってもおかしくないかなっていう感じはしますし、うん、そういうのはあるけど5章あったんだこれで、581、じゃあ3時までならとね、またねそういう心理テクニックで、うん、まあわかんないけどいつまでやるかで、582、有名どころの作家にこれで何か不満があるかねとか言われたら断れないだろうなと。あー、そうか、突っ込めないのか、誰も突っ込めないからこういうの野放しにしちゃってもうぶっ飛んだね、キャペペはねえだろっていうような話も受けちゃったと。で、583、クリア回数ってことはやっぱりマルチエンディングだったのと聞かれても、でもこれ絶対マルチエンディングってことだよね。そうじゃなきゃ、だって今度やったら次さらに超展開が待ってるって言われちゃったもんだって。これはどこが変わるんだろう。ていうかもう何か、ていうかこれさ、なんか乗ってんのかな、攻略、彼岸花攻略、トゥルーエンドまでの選択肢とかさ、選択肢のでは自分には全くわかりませんけど、ずっと配信追って、その聞いてくれた人ならわかりますけど、どこで分岐してるのかがさっぱりわからない点が多いですよ。ものすごいその選択肢多かったですけど、これ意味ねえべっていうのが多数、もう9割以上ありましたからね。で、584、最短のバッドエンドだったんじゃねえと。最短これで最短のバッドエンドだったのこれで。ありえねえなぁ。でも確かにね、なんかね、納得いかない感じになってるからね、これはバッドエンドはバッドエンド、そりゃそうなんだと。で、ちょっと写真館っていうのを見てみますね。え？何これ？ちょっと待って、意味がわかんない。写真館って書いてあって、32分のいくつって書いてあって、写真は288枚あんのかっぽいんですよ。288まで書いてあるんで。で、全部ハテナハテナハテナって書いてあって、ノーデータって書いてあるんですけど、これは何ですかね。俺は一度クリアしてるのに一枚も写真が集まらないんですか。写真って何だか分かんないけど、背景のことを言ってるのか、なんだろう、これよく分かんないな。ちょっととりあえずクリアデータ、ちょっとシナリオの先頭から始めます。おう、今スタートしたら最初からっていうのと京都からっていうのがあるんですよ。シナリオの先頭から始めますというのと京都から始めますと。京都から始める、もうわかんない、ちょっと選んでみる。京都から始めるってどういうことだ。もう電車が着いてからってことか。ああ、そうだ、これキャ、今日ってことは中での新幹線の中での話、その3人が出会うところは端折って、あそこの一番文章がぶっ飛んでたところは端折って、京都駅でタクシーを乗るところから、ちょっと待てよ。585、攻略サイトにこんな文だと。17周目なのに写真埋まらねえ。すでに64時間プレイでかなり嫌になりかけてますがと。は？ちょっと待て、64時間もやんねえぞ、こんな。17周目って。どんだけだ。確かにね、これサウンドノベルじゃないよね、これね。サディスティックノベルだね、確かにね。 かなり嫌になりかけてるけど、やってる時点ですごいね。で、586、結構分岐あるねと。マジかよ。帰国時フローチャート。なんだこの、35148967273 9とか、なんだこの数字は。あ、俺ニューハーフ編って書いてあるやつだ。ニューハーフ編って書いてあるのが、うわ、あーでもちょっと待って、3周目プレイ限定ルートとかあるよ。3周目プレイ限定ルート、うーわマジかよ。いろいろ結構あるこれ。なんだよ、結構あるねこれ。じゃあ全部写真埋めようぜと。全部写真、17周目で埋まらねえっつってんのやんのかよこれ。てか俺1周目クリアして1枚も埋まんねえとか、おかしくね。280何枚いたんだよ、だっておかしくね。で588、これはプレイするしかと。そのそうか、自分のやったやつは超展開の中でもかなり熱いところ行ったのかな。なるほど。帰国時のフローチャートだもんね。帰国時行ってからこれだけあるんでしょ。ってことはその前もあるってこと。ちょっと見てみますけど。彼岸花。着物の女、列車座席一、岸明とかなんかいろいろ書いて。っていうか、17周プレイで埋まらねえで、これか。ゴーストショットの撮影ポイントは、霧、砂ぼこり、雷、モザイクみたいな画面、暗闇。保険金殺人編は3の倍数プレイでしか入れないシナリオ。369周目。帰国時の12周目の選択肢で、たとえ誰が犯人だろうと、もう許さない、絶対。人夏美が落としていったのだ、を選択する。12個目の選択肢か。帰国時の12個目の選択肢で。うわ、すげえピンポイントだな。その前はどうでもいいのか。3の倍数のプレイで、3周目、6周目、9周目のプレイで、帰国時の12個目の選択肢のピンポイント、そこだけを、これとこれにすれば、保険金殺人編に行けると。で、シナリオ別、彼岸花編とか、双子の姉妹編。双子の姉妹編？全然わかんない。彼岸花編しかやってないもんね。は、に、同じエンディングに向かいますが、1回目のエンディングは何々だった。2回目エンディングは何々だった。しかし、何々だった。で、3回目エンディングは何々だった。しかし何々して、さらに何々になったといった感じで、一度見たエンディングでも何度もエンディングに到着することで、エンディングの、なんだろうこれ、かぶっちゃって見えないな。なんとかが進行していきますと。全シナリオをまんべんなく見ないとエンディングのストーリーが進行しないっぽいです。双子の姉妹編が第1回層なのに、彼岸花編が第6回層にならない。うわぁ、これは大変じゃん、すんごい。へぇ、つまり双子の姉妹編も数回クリアして、第何回層、そのなんとかだった、しかしなんとかで、さらになんとかになったといった感じで、どんどんどんどん階層が落ちていくと、エンディングのね、その文章が。これは難しいわ。これは確かに17周しても終わらねえかもしんねえな、これ。フローチャートで未完成って言ってるけどさ、ポイントは帰国時だけなんだ、これ。この人が乗っけてんのは帰国時だもんね。で、保険金殺人編。 に行くにはっていうので、うわーこれはこれは帰国時からじゃんじゃん本番で。そう、今写真のやつ見たら、見て分かりましたけど、あるシーンでボタンを押さないと写真埋まらないんじゃって書いてあるんですけど、ぽいですね。今、見ましたけども、ですね、そうそうそう、なんかね、画面が変わる、画面がまあいろいろ、確かに砂嵐みたいなやつとかいろんなのが入ってたんですよ。霧がねプイーンって出たりとか、雷がドドーンってやったりとか、モザイクみたいな画面、暗闇とかありましたけど、そこで、撮らなきゃいけないんだ、何かボタンを押して写真。そんなの知らないもんね、そりゃね。全シナリオをまんべんなく見ないとエンディングのストーリーが進行しないって、これまた確かにサディスティックノベルだな、これな。口裂け女とか知らないもんな。何ボタン押せばよかったんだろう。ゲームボーイアドバンスだから、AB か LR ぐらいしかないんだよね、多分ね。なるほど。本当のルートはどれだ？夏美のエンディングっていうのもあるな。双子の姉妹編。第1回想、アリサの嘘。ニューハーフ編。多重回想発生前。うわ、だって夏美どこ？返事して夏美。無事でいて夏美っていうシーンありましたけど、ちょい前。今日の夕方やった配信で、夏美がいなくなって探すっていうシーンですよ。で、選択肢で、夏美どこっていうのと、返事して夏美、無事でいて夏美っていうのがあるんですよ。その三つ、これ意味ねえじゃんって言ってたけど、めちゃくちゃ意味あるね、この選択肢。この選択肢三つで、全部、これ完全に分岐するよ、この三つで。夏美どこを選ぶと、多重回想発生前だと、彼岸花編、掃除バーって書いてあります。で、返事して夏美を選ぶとニューハーフ編。で、無事でいて夏美を選ぶと187億の金塊編。これわっけわかんねえ。読めねえよ、選択肢だけじゃ。どんだけだよ。これすごくねえ、このゲーム。読めねえよ、その、どこで分岐するかなんつうの、これ。絶対。これ攻略なかったらわかんねえよ。これや、フローチャート作った人すごいな。3周目プレイの限定ルートもあんもんね。それまでは別に何も分岐しねえでやんの。話が若干違って、出てくるそのなんだろうな。あ、でもそうか。あ、そうか。だって一回三つに分かれたと思ってもまた一個に戻るんだよね、真ん中にね、ルートが。だから選択肢が、別の選択肢が来るだけで結局真ん中に戻るんだから、意味なくね。だってこれ選択肢の分見てるだけでも意味がわからないもんね。全然あんまりなんだろうな、さっきの夏美の探すシーンみたいに、うん、文だけ見てても、あーこれはわかんねえわ。あーそうか、ここでしくってんだな。私たちは心を一つにしたは合ってたんだ。あー呼吸を整えた、歩調を揃えたっていうので、私たちは心を一つにしたにすると双子の姉妹編でも他のやつも合ってないとダメなんだけど、なるほど、こりゃむずい、こりゃむずい、わからん。 で、590、今年は彼岸花で終わろうぜと。彼岸花で終わりたくないです。これでもすげえゲームだな。でも、なんとか編、なんとか編って分かれて、どれが本ちゃん？本ちゃんの、なんつうのかな、トゥルーの、あれなんだろう。どれがトゥルールートなんだろうな、本当の真、最も作者がね、メインで、彼岸花編でいいのかな。彼岸花編の、だよね、そうだよね、187億の金塊とか双子の姉妹とかいうよりも、彼岸花っていう題名なんだから、彼岸花編が多分、あれなんだろうな。これは何回もクリアしないとダメなんだ。で、591、音切り層、かまいたちの夜でもうサウンドノベルっていうジャンルが確立してるのになぜか後退してしまったようなシステムだよねと。もうやだこれ、やっちゃったなこれ。なんだろう、どうす、でもこれ帰国時行かない、帰国時行くまでの選択肢が全くそれも意味ないってずるいね。それはそれで、で帰国時行っても別に意味あるのがいくつかだけなんだけどね、ほとんど意味ないんでしょこれ。これはむずい。全然、だって推理とか、無理だもんね、これ。できませんから。で、592、サウンドノベルからサディスティックノベルの劇的進化ですと。俺、初のサディスティックノベルをちょっとやっちゃいましたね。びっくりですね。確かに俺もこれキャペペって言いたくなるね、これ。この超展開には。これはびっくりだわ。これはびっくり。ありがとうございましたっていう感じですね。これは面白かったな。どうしよっかな。帰国時行って、どうしよっかな、これな。どういう風にやるかな。保険金殺人編だぜ、これ。保険金殺人編っていうのもあるんだよ。3週目限定、3週目プレイの限定ルートに。3週目プレイ。これ、きっちいなぁ。1回目でもう、ねぇ。これはなぁ、どうしよっかなぁ。帰国時行くのもすごい。これターボ使っても大変だよ、これ。だってさ、これ。だってさ、ちょっと気になる、この、ずっと配信を追って聞いてくれてた方ならわかりますけど、このタクシーのうんちゃんですね、京都駅で。まあ、チャーターするわけですけども、ここでお金の話をという展開になるわけです。で、ここからが腕の見せ所だっていうところで選択肢があります。で、 A1000 円も値切って契約した、 B800 円値切って契約した、 C 私は運転手のいいねを500円値切って契約したっていう3つの選択肢があるんですよ。で、1000円値切ったんですよね、自分がやってた時で。そうしたら、相手黙っちゃって相手不機嫌になって、なんかどこどこ行ってくださいって言ったのになんかスルーしたりとかしてるわけですよ。で、この ABC は意外と聞いてたっていう風に思ってたんですけど、 この帰国時フローチャートを見る、帰国時からしかフローチャートがないっていうことは、これも意味なかったんですか、これは。なんつうの？全部、もうこれも、なんつうのかな、取っ払っても、よし、帰国時からちゃんと、なんつうの、分岐出していこうや、みたいな。そういうことなのかな、これ。どうなんだろう。とりあえず、そうだな。ちょっと別のやつ言ってますけど、 C にしてみますけど、姓も値切ってじゃなくて、私は運転手のいいねを500円値切って契約したと。運転手のいいねっていう言い方もおかしいんですけどね。いいねも何もだって決まってますからね、タクシーね、別に。で、 A が1000円、 B が800円なんですけど、結局これで言ういいねじゃないの、これ。いいねを1000円値切って、で、800円値切って、で、1000円とか800円とかですからね。こいつだって京都回るんですよ、このタクシーで。それなのに1000円、800円の話してもという感じですけど、まあ、タクシーのうんちゃんにとっては勘弁してくださいってあれですけどさ。で、C にしてみます。で、C にしたんだけど、特にここでは、そのなんだろう、変化はないわけですよ。だからそれが効いてくるのかどうかっていうのをちょっと追ってみますけど で、正常園、近場回ってみないっていうことで正常園行きましょうっつってんですけども、運転手さんゴーって言ってるんですけど、タクシーは気持ちよく京都の街を走るから、で、帰国時でしょ。ここで1000円、値切ってたら、この人喋んないんだけど、500円しか値切んないと、老運転手喋ってるね。帰国時ね、私も38年この都を走り回ってますがな、そんなお寺さんはちょっと聞いたことが、これのこと言ってたっけ？この時運転手黙ってた気がするんだけどな。でもそこぐらいかな。そんなもんかな。でも、流れが戻りましたね。自分が見たことある流れになってるから、あ、でも違う、文章変わった。帰国時でも字が違う。帰国時ってどこにあるのって言ったら、さーっつって知らねえのかよって話になって、で、字が違うんじゃないの、帰国時じゃなくて遅刻寺だとかで、そしたら、アリサが、あはそうそう、おみくじだとかなめくじだとか、私もついからかいたくなったっていう展開になってますね。そんなことは言ってませんでしたねで、正常園着いて、あ、正常園行ってるな。正常園スルーしてたんじゃなかったっけ？あ、行ったっけ、ここ。あ、行ったか。正常園は行ってんのか。正常園は行ったか。でもあんまりやっぱり分岐してねえ。元に戻ってんな、これ。で、ジータ、593番、続けましょう。なんだかそうしなければならない気がするんです。その言葉は覚えてる。なんだっけ、それ。その言葉は覚えてるけど、なんだっけ、それ。あったよね。続けましょう。なんだかそうしなければ、あ、それあれだ、学コアだ。学コアで、主人公が、その人がバーって減ってくんだけども、怖い話まだやるっつったら続けましょうとなんだかそうしなければならない気がするんですって言ってたような気がする。で、 594 BGM がターボでさらにカオスにと、もうめちゃくちゃなキャペペ状態にしてやりますよ。てか寝た方がいいよ本当にあんま面白くないかもしんない。俺だけ楽しんでるかもしんない。でもさ、こう帰国時ルート、帰国時っていうか、まあ、だからあそこの神殿作りのあのゾーンに入るまで何やってたのこいつらっていうか何の意味があんの。なんか意味わかんねえのも含めてすごいいろいろありましたけど、 結局ほとんど意味なかったんですよね。これ京都巡りでちょっとお話説明を含めていろいろやったってぐらいで、なくてもよかったのかなほとんど。あと写真撮るボタンってどれなんだろう。写真、あ、写真撮れる、セレクトボタンで。え、何これ。 R ボタンを押すと、R ボタンを押すとですね、この画面見てる人しかわかんないですけど、今44分のいくつって書いてあって、R、まあ、右上に書いてあるやつは、シャッターを、なんて言うのかな、なんて言えばいいのかな、釣り針状の矢印が書いてあるんですよ、釣り針状の。で、シャッターに、まあ、なんつうの、その、U の字になってるんですけど、その U の、あの一番下の部分がシャッターに触れてるような絵が書いてあって、で、L の当たるその左上のところに書いてある、アイコンというか、まあそれは、シャッターに対して雷が落ちてるみたいな矢印がついてるんですよ。これ何の意味なんだかわかりませんね。L を押すと、あ、これフラッシュ焚くか焚かねえかってことか。フラッシュ焚いてんのかな？ L を押すとフラッシュ、なんか光りますね。っていうか44分の5っていう形で、もう5枚適当に撮ってますけどね、自分ね。そんなシステムあったら知りませんからね。で、なんだったんだ。で、おしの様は出てきたけど、マイク、星野さん出てきたけど、で、適当に撮ってみたけど、なんだったんだ、あ、これの時か。なんだったんだろう、これわかんねえな。鬼って言われた時、撮ってみるか。っていうか、L と R の違いがどういう意味なのかがわからないから、どうしようもないんですけどね。こいつらニューハーフルートに行かなければニューハーフじゃないんだよね。こいつはちゃんと女なんだよね、これね。俺がたまたま選んだのがニューハーフルートだったから、あの超展開になってしまったんだけども、これに関しては普通に行けばちゃんと女のまんまなんだよね、これね、絶対ね。でもうね、これすごい長いですよ、これ正直。帰国時行くまでターボモードでこれだけぶっ飛ばしても相当かかりますよ。これ回るぜ。これはかかるよ。でも全然話変わったな。今パーって流してったけど、あれこんなことあったっけ。突然夏美が大声で叫んで、タクシーの運転手が飛び上がって天井に頭ぶつけたぞって書いてあるけど、で運転手は、世辞で笑ったがミラー越しに見ると目が怒っているなんていう展開あったっけ。で夏美が、わあごめんなさい、僕自分に気合を入れてたのと、自分に気合を入れてたなんていう言葉なかったよね。で、アリサが、え、気合と。帰国時、帰国時、帰国時って僕の頭がうるさいんだもん。へえ、そりゃまだ随分なご出身だ。トールが笑った。あれ、でもこれあったっけな。こういうなんか展開はなかったかもしんないな。自分が読んだやつとは違う文章が書いてあるような気がしないでもないな。
うん、その帰国時ねないじゃんっていう話にしてて、で何で知ったのっていうので、本か小説かなみたいので、で大まかにしか書いてないんだと。で山の中で今日僕たちが回るコースの先の方なんだけどっていう話をしてますけど、行けば野となれ山の中、明日は明日の風を引くキャハって書いてあるんですけど、そんなこと言ってたっけ。夏美お得意のインチキことわざだって書いてあるんですけど、あれそんな言葉なんてあったかな。なかったよな多分。あそこ分岐聞いてんだな微妙に。で運転手、さっきのことがあって、テンション下がりっぱなしですけど、仏頂面の運転手が聞いたと書いてあるんですけど、お次はどちらへって書いてある。佐賀釈迦堂清涼寺、清涼寺だよね。うん、この辺はなんか読んだな。うん、で清涼寺ついて、清涼寺ついて、清涼寺でああの結城さんに会うんだよね。結城刑事に会ったよね確かね。砂嵐吹いてるんでちょっと写真撮ってみました。でもこれ辛くね、これ大変だよ。これ17週よくやったな。17週もすごいな。これは辛いよ。これ帰国時持ってくまでターボでやったって時間かかるよ。めちゃくちゃすげえ疲れるよ。これ疲れるな。で写真を撮るモードで44分のって言いましたけど、44分のですから全部なんつうバッチリ一枚一枚に何かその写真館で、入るようなそのネタを撮ったとしても、あれ280何枚書いてありましたから、その撮れる写真のね、写真っていうかその絵か、その数がそれだけあると、288種類あるということですから、単純計算で考えたって、7倍までいかないか、6倍ぐらい、6、7倍、つまり全部ぴったりもうミスなしで撮ってったって6周7周しないと、てか7周しないと無理なんだ。7周しないと全部コンプリートできないと。7周確定だもんだって、写真館全部集めようと思ったら。これは辛い。よく攻略やろうと思ったな、そこまでやって。これどうするこれ。まあ、あんまやる気なくなっちゃったよ。大変なんだもんこれ。これは大変だぞ、そこまで持ってくのに。この人たち京都のお寺巡りするからあっちらこっちら行ってさ、でもよく考えたらさ、ニューハーフ編で終わっちゃったからあれなんだろうけど、ずーっと出てきたおしのさんとかさ、そういうなんつうの、ラジオじゃなかった、なんだっけな変なおじいちゃんとか消えちゃったりとかしてましたけど、あの辺とかもう全部ドン虫なんだよね。ほんと何にもわかんないまんま、なんか勝手に警察が捕まえて、あいつら自白しましたよっつって、うちらのやってたこと何みたいので終わってるっていうのがあれだったんで、 何だったんだよっていうぐらい舞妓さんとかのあれはどうでもよくなっちゃってますね。これはつれえな。結城刑事なんか使えるんだか使えないんだか分かんないのこの人。とりあえずは終わったしな。結城忍もこいつ逆にこいつ女なんじゃねえかと思い始める、今写真撮ったらなんか音変わったな。音変わったっていうか音出たな、新しい、あれはちゃんと撮れたよってことなのかな。これつれえ。だってこれってだってあれだもん、まだ2回目配信ぐらいの時だもん。この位置ターボでこれだけやっても、俺結構読んでたんだな、なんだかんだで。まあ7時間なんだもんな、トータルで、ほぼ8時間だったからな、もうちょっとでね。あ、取れた。あー、なるほど。なんかエフェクトはそのバックにその光のエフェクトとかいろんなのが出るんですけど、そのタイミングでバッチリ、シャッターを切るとビーンっていう音が鳴るみたいですね。そうしたら写真館で何か出るのかな。この辺は確か第2回ぐらいで読んだような気がするの。これ3回目じゃないよな。これは長え。だってまだ結城と会って1回目だもんな、これつれえ。これはきついね。俺の彼岸花はニューハーフエンドで終わっていいですかね。またこの別の方にキャペペをやってもらってですね、今度はニューハーフエンドに行かせない方向で、やってもらえばいいんじゃないかと。もうこのターボだってさ、もう6倍とか7倍とかにしてんだぜこれ。疲れちゃったよあれで。ちょっと撮ってみる。ダメだ、霧が出てるから、それに合わせて一番濃いところでボタンを押したつもりなんだけど、一回も音が鳴りませんでしたね。ダメだったかな。結局彼岸花何だったんだよ俺のニューハーフ編のやつの時はさ。もう今までやったのドン虫だからさ、もう疲れちゃうよ。よし、とりあえず終わったから、彼岸花は終わりにしよっかな。やっぱりね、疲れちゃうよね。きついもん、どう考えても。このゲームすごかったな。なんでこんなになっちゃったんだろう。すごいゲームだな、しかし。もう2時だしね。俺どれぐらいやったかな。一応その、まあ1時間、やりましたんで、もうね、この頂点界にもついていけなくなったんで、もう体が持たないんでね、 普通にここでやめよう。うん、それで俺明日は、また暇な時にちょっと企画を少し進めてみようかなというふうに思います。とりあえずオープニングフラッシュっていうか、まあ、予告編的なものをちょっと作れたら面白いなと思ったりしてます。第1話目っていうか一作品目の、もんについては、うん。一作品目の予告を、予告っていうほど入んないけど、本当にちょこっとだけど、まあ、カミングスーン的なやつあるでしょう。そういうのをちょっと作ってみたいなとか思ってますね。でもこの前あげたっていうか、まだフラッシュファイルバンクに残ってますけど、あれのプラス何十秒かっていう形なので、大して面白いもんじゃないですけど、うん、とりあえず作ってみたい、うん、思います。俺の彼岸花はニューハーフエンドで終わりということで、次はですね、やるつもりなのは、オカルトイタ百物語2007年夏の、自分は1から20まではこの前に読んだんで、その続きから、21から、どんどん、まあ、100まで地道に、やっていこうかなと。とりあえず100まではやると。でその後は何も考えてません。ネタがありません。で、595番ジータ、PC が再起動しました。このままでは録音ファイルが2つになってしまいます。録音プリボンと、今日の夕方の、時の配信も含めて、2つ、ウップしたいというふうに思っちゃおります。で、ジーター596、イサムブレードハーハーって書いてあるんですけど、どういうことなんでいきなりその書き込みが来たのか分かんない。なんでその書き込み、どういう意味。どういう理由ちょっとわかんないけど、で、ちょっと話は全然変わるんですけど、ずいぶん前に、始めた、いつ頃始めたかちょっと覚えてないですけど、まあ確認すればすぐあれなんですけど、あの、エデンズシフトっていう、CGI ゲームだっけこれ。CGI ゲームっていう、ジャンルでいいのちょっとわかんないけど、毎週水曜日と土曜日に、更新される、まあ、その更新日までに、いろいろ、武器を交換するなら武器のその ID を打ってね、右手にこれを装備してとか、なんかそういうのまあいろいろやる、パーティーで動く、まあ、ゲーム RPG 的なやつ、があるんですけど、未だにやってると。で5人パーティーで、実況者は、自分と、せっちゃん、イッシー、ゲルマンと。でなんだかんだで、全員あの更新はしてるわけですよ。消えてないでね、連続で5、6回、5回だっけ3回だっけなんだか忘れたけど、何回か更新しなかったら消えちゃうんですけど、とりあえず消さずに、粘ってますね。でなんだかんだでレベルがもう、35、6とか35かぐらいまで行ってて、これあの、まあ、職業がいっぱいあるんですけど、あのジョブね、ジョブ FF でいうジョブがいっぱいあるんですけども、二次転職してます。二次転職まで2回、ジョブチェンジ、 上位のところまで、そのなんつうのかな、普通の剣士から、なんだっけ、どういう流れがあるんだっけな、まあなんかあるんですよ、転職できるんですけど、そのまあ二段変身ですよね、もうね、どこまで行ってるんですよ。だからそこそこもう HP もね、かなり高くなって、それぞれの、個性が職業ごとのあれが出てきた感じになって、で武器防具はねそこそこまあいいもんは買ってるつもりなんだけども、なかなか、金がないのと、あと強化してくれるような人がいないので、自分たちで強化してるから、あんまりやっぱ鍛冶屋みたいな人がいるんですけど、職業でその人に金と物を渡してこれで頼ますわってやんないと、自分たちで作ってもですね、器用さのポイントが低いからか全然強化できないんですよね。それであんまり大した強さじゃないんですけど、 CGI でどうやってゲームすんだよとかって、わかる、これなんつんだっけ、このジャンル597番、これなんていうゲームだっけ、俺わかんねえね、そういうのこれ何ゲーム、これエデンズシフト貼っとこうか、こういうゲーム、これなんていうの、これなんだっけ、前そんな風に聞いたような気がしたんだけど、もううる覚え、俺も CGI っつってて自分で分かってませんから、とりあえずちょっと貼りますけど、これー、今日更新だったんで、今見たら更新されてたんでね、ちょっとぼーっと、今見てみたんだけど（咳）こういうゲームって何ゲームって言うんだっけ、これちょっとわかんねえわ。昔自分ね、なんだろう、ほっといてあんまりなんだろう、ガツガツやらないでできるっていうゲームで、ちょっとないかなって言った時に（咳）これを見つけてね、でその前にね、自分ねあれもやってたことあるんですよね。研究室のみんなで、ちょっとやってみるかっつって、どういう流れで誰が見つけてとかはもう全然覚えてないんですけど、MST、ね、なんだっけな、MST でモビルスーツタクティクスっていう名前だったかな、あのなんかねガンダムかなんかのやつのゲームで、ちょっとしたなんか、まあこのエデンジズシフトまではいかないけど、なんかそんなようなゲームがあって、それなんかかなり楽だし、で別にガンダムわかんなくても数値で見ればいいだけだから、まあなんとかなるわけですよ。でちょっとみんなで、適当にやってみんべっつのでやったことあるんですけど、あれとかで（咳）、あれもそこそこやってたんだよな、なんかな。ゲーム画面っていうのは存在しないのって書いてあるんですけど、599ゲーム画面というかですね、今自分が貼ったその598に自分が貼りましたけど、そのこういう展開なだけなんですよ。とにかく、ゲーム画面というのはもうこれがゲーム画面といえばゲーム画面で、自分が今回はフリークエストの、竜の住む島っていうクエストを選んで、難易度がイージー、ノーマル、ハード、ナイトメアってあるんですけど、それのイージーを選んでると、で、そのクエスト選択の前に書いてあるスキルに何々をセットしましたとか、武器を、装備しましたとか、なんとか売りましたっていうのは前回の更新のその時に、前回の更新の時に、この次回更新に何をしますかってやつで打ったことがここで行われてると、
でクエスト選択も、みんなしないんで自分が、やってるわけです。適当に選んで、適正レベルとかがいろいろ書いてあるんでそれを元にして、じゃあまあこの辺で行くべみたいなね、あまり難しいのやって死んじゃうとお金がゼロになっちゃうんで、それは嫌だと。お金は大事なんでお金まあ死なない程度にっていうやつで、結構簡単なやつを選んでるわけですよ。で竜の住む島っていうやつを選んで、でダンジョンクエストっていうのもあって、ダンジョンクエストは1回入っていくとどんどんその第何層第何層って奥まで入っていって、一番下側にそのボスがいると、でそいつを殺せばまあ出れるんですけど、で、クリアボーナスみたいなのがさらにプラスアルファで入ってくるんで美味しいっていうのがあるんですけど、その代わり3周なり4周なり負けずにどんどん行って降りていかなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、大変なんですけどね。で、クエスト選択の後に書いてあるのはそれぞれ、まあ、自分たちのパーティーメンバーのそのデータですよね。自分も含めた、クラスだとかステータスがまあ載ってるわけですよ。で武器、防御力とかなんかいろいろ書いてあって、でこれ属性とかつけたりとか、まあなんだろうな、麻痺させるようにしたいとかね、そういった時は麻痺のついた砲玉みたいのを、武器のとこにぶち込んでやると、そうすると麻痺効果のある武器ができたりとかするわけですよ。まあマテリア的なイメージちょっと違うか、まあそういうのがあって、で何が刺さってるかとかそういうのも書いてあるわけですね。で自分が例えば自分のそのやってるキャラが、装備してるその武器には石質化、まあ、石にさせる効果のある、砲玉が入ってるので、まあ、たまに相手が石になっていくのかなと、なったことないですけど、まあ、なるらしいんですよ。で逆にその盾とかにそういう麻痺効果のあるものとか入れると麻痺に耐性がつくとか、そういうイメージですね。俺もこう適当にやってるんでね、そこまではあんまり分かってないんですけど、まあそんなようなイメージだと思うんですよ。で、まあ防御力とかもいろいろ書いてあってですね、その後、やっとこさその選んだクエスト竜の住む島のランクイージーの、やつがスタートすると。で、こっち5人なんで向こうも、5人、まあ5匹出てくるわけですね。同じ数で出てくることを、同じ数で絶対出てくるのかな。だから1人パーティーだったら相手は1体だけだったと思うんですよね、そのダンジョンのボス戦以外は。そういうような感じだったと思うんで、だから1人でもやろうと思えば普通にできる、まあパーティー組む必要はないってことですね。まあ組んだ方が当然楽ですけど。で、前列中列後列あるわけですけど、うちらのパーティーはなんか前衛が3匹いて後衛が2人いるっていう、真ん中誰もいないっていうパーティーなんで、壁が 3枚壁があって、補助的なのが、補助と攻撃魔王系が1人で回復が1人っていうパーティーで、まあずーっとね、いろいろスキルだとか、まあ、ダメージがとかバーっと書いてあるわけです。で10ターンかかって倒せないと、ダメなのかな、引き分けみたいになっちゃって、結局経験値とかも入るんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、とりあえず10ターン以内に倒さないといけないんですよ。それでまあダメージがバーっと書いてあって、でまあこのクエストは簡単なのでさすがに自分たちは死なないと思うんですけど、で実際に押してますし、で実際に余裕勝ちしてると。何ターンで倒してんだこれ、6ターンか、6ターンで、敵を潰してると。そうしたら、経験値、あとはジョブレベルもあるんで、ジョブレベルの方に入るそのクラスポイントってやつが入って、でスキルポイントってやつも入ると。で、これジョブチェンできるんで、ジョブチェンした時にその前のね、ジョブチェンする前の時に覚えた、アビリティ的なもの、を、持っていくことができるんで、まあ持っていけないものもあるんですけど、でそれのためにはスキルポイントっていうのがあって、それをまあ、貯めていくと習得しちゃえば、別のジョブに移動しても、そのアビリティを、別のジョブで使えると、 でまあここで、スキルポイントを得た、スキルこれを習得したとか、まあ書いてあって、アイテムを手に入れた、で宝力なんとかを手に入れた、でクエストクリアって書いてあって、クエスト登録だとか継続登録をしたら、また、来週の水曜日更新されるときに、まあ、それをやると、うん、いう形なんですよねこれこれのずっと繰り返し、はい、だから自分はそのうん毎週毎週水曜日土曜日に、あそうだもうエデンズシフト更新かっていうので、とりあえず更新させて、あ勝ってら勝ってらっていうので、もうなんつうのかな、ほぼ惰性でやってる、なんつうのかな、やめよう、別にやめようとも思わないし、別にまあちょっとね継続登録でポポポって、2、3分かければ更新できるようなことなんで、なんだかんだでやってるような感じ、まあ、自分が言い出しっぺっていうのもあるんですけど、うん、なんだかんだでやってますね、だらだらだらだら、まあ勝手にそういう風に簡単なんでできちゃうんでね、やってるんですけどね結局ここまで来て今度はどうするのか全然何も考えてないんですけど、一応上位の二次職まで行ってるんで、もうその上はないので、そこで全部スキル覚えちゃったら、ジョブチェンしないともったいないわけですよ。基本的にはジョブを新しいの、せっかくなんだから、なんつうのかな、例えばだけど回復できるやつの方行ったら回復を覚えるわけだしねえっていうのがあるんで、多分その辺本当は考えたりした方がいいんだろうけど、まあめんどくせえっていうので適当に、やる感じですけど、うん、適当に行ってみますっていう、結構楽に倒してるから、もうちょっときつめでもよかったかもしれないな。こういう、これ見る限りはな。そう、そういうのを見てちょっとね、クエストもうちょっと重めにした方がいいのかなっていうね、徐々に重めにしたりとかしてるんですけどね。とりあえず継続登録しちゃおうかな。継続登録はねしようと思ってて、今のうちに、でその際に自分で強化とかもできるんですよ。その普通にお店で売ってるようなやつを買ってやっぱねそれだけだと弱いんですよ。だからお金をかけて、強化するんですけど、その際、まあ、100% で成功するんですけど、そのかけたお金で全然そのパワーアップ度合いが全然違うわけです。で高い金かければかけるほどある程度はいいんですけど、そのかける人っていうのがやっぱりその鍛冶屋的な、まあ、ブラックスミス的な職業にいる人にやってもらわないと、大したパワーアップはやっぱしないんですよね、金をかけてもね、その比率が低いんで、そうで、うちのパーティーにそういう人がいないんでね、自分たちで個々で、強化してるんですけど、大したパワーアップはしねえと。だからもうちょっと上行きたいんだけどなっていうのがちょっといけない、うん、だからずっと、楽な方ばっかり言ってるみたいなね、感じなんですけどなあ、一応なあ、もっとここまでのレベル行ってたらもう少し上行きたいだろうっていう感じなんだけど、行けないっていうね、お金もないっていう感じですね、見る限りは。どうすかー、とりあえずはですね、自分がやろうと思ってたのが、これをやるか7番を刺しちゃえ、よし、もうこっから ここからっていうかもうずっとさっきからですけど、あのもうずっとダラダラ適当にダベりながらやってますよ。画面は出してませんからね、で、企画のやつを、普通に明日進めるっていう形で、なんか新しいね、あそうだ、新しいネタっていうか前にあのなんだっけな、なんか進められましたよね、プレステのゲームで。あれはどうすんだ、あれ買ってくんのか、なんかノベル系のやつで、これやってよみたいなやつありましたけど、それをやるのかな俺はな、あれプレステで買ってこないといけないんだよね。で、ちょっと待てよ、新しく武器を買ったんですけど、それを早速強化してやろうかなとか思ってて、で金をほぼ 全額に近いぐらいぶっ込んでやろうかなと思ったんですけど、5番を刺せばいいのかな、でアイテム強化っていうのはまた別枠でやれるんですよ。なんか専用のフォームがあって、そっちの方で打てば、アイテム強化のねあれができると。で、アイテム指定とかなんかしなきゃいけないの。これがね番号で全部やるからね、見ていかないといけないんだよね。アイテム指定で、このアイテムを何番に入ってるアイテムを何どれぐらいのお金をかけて、どういう強化仕様で強化しますかと、で、バランス型、攻撃特化型、防御特化型、魔法攻撃力特化型、魔法防御特化型ってあるんですけど、まあこれはまあ好きにっていう形で、やるわけですね。で、アイテムの命名、アイテム名も自分で決めれると。まあオリジナルでね、アイテム名つけれますよと。まあこれはもう適当にね、自分は拡張拡張書いてるだけなんで。一番初めね、リスナーさんに、名前を募った時は、エターナルフォースブリザードでしたからね、びっくりしましたけどね、あの時は。で、で、適当に、で、アイテムの書いてある、なんつうの、その、アイテム名の色も、好きに、つけられると。青だとか朱色、緑色、黄色とかね、まあそれもオリジナルでお好きなようにってことなんですよ。で砲力をそのままぶち込むこともできるんで、そういった効果のある槍を作ったりとか剣を作ったりとかすることもできると。マテリア的に埋め込むんじゃなくて、それはもう取り外しが可能なんですけど、もうなんつうのかな、完全にそれを溶け込ませる感じ、もう絶対抜けないように、しちゃうと。でそうするとマテリアーナは1個空いたままになるんで、麻痺のついている剣にその睡眠のあの砲力をぶち込んだりできるというようなイメージだから、それまでは、睡眠を入れて睡眠の剣を作ってたりしてたんだけども、強化する際にもその睡眠の砲力をもう取り外せなくなりますけど、合体させちゃって睡眠の剣を作って麻痺を乗っけたりとか、まあそういう感じ、イメージね。で、7番を、入れて、で、アビリティは1と。で、装備すると。っていう感じなんですよね。もう自分眠たいんでね、説明がぐちゃぐちゃかもしれないけど。これでいいのかな。よし、こうすると、 水曜日の配信の時には、配信というか更新の時には、自分の、今強化してくれって言ってたやつを強化して出来上がってきて、なおかつ装備までさせとくっていうのにもチェックを入れとってたので、装備された状態で、来るという形で、あと何しようと思ったんだけど、あ、そっか、あとは適当に、これはね、いちいちエントリーナンバーとパスワードを打ってこ、更新とかのあれをするんでね、面倒なんですけど、まあ同じやつをただバタバタ同じように入れていくだけなんでね。はい、これでもう更新作業が終わったってことですね。だからもう、水曜日を待つのみという形になってるわけですはい、つうわけで配信終わらしてからやれよっていう感じですけど、とりあえず終わらした。つうわけでどうすっかな、なんかやる？あー、でもやる必要ねえかな。俺ちょっとモンスターハンターやろうかな、モンスターハンターがですね、とうとうハンターランクが、今週やっとこさ、今週はその今日しかできなかったのかな、そうだな、月火水木金は仕事で疲れちゃってて確か手つけてないんですよ。で今日はやるべと思って土曜日ちょっとまあやってたわけです。でハンターランクが37になりましたかね、やっとこさ早く41になりたいんですけどね。そうするとなんか一つの区切りみたいなんで、またちょっといけるところが出てくるから、だから41にはなりたいんですけど、もうちょっと時間かかりそうだなって感じですね、自分のペースで考えると、毎日やるわけではないので、で防具とかもそこそこ集まってきましたね、なかなか、いい感じになってきたんだけども、やっぱり素材集めるの大変だねっていう、で上位の、これもうモンスターハンターやってる人しか分かんないけど、上位のグラビをいっぱい狩らなきゃいけないんで、しかもアッシュ上位グラビの足をたくさん狩らなきゃいけないんで、非常に面倒い、グラビの上位は首を振ってビームを出してくるんで、あいつとはあまりやりたくないんですけど、自分が選んだ装備がそいつの素材が必要っていうのばっかりなんで、頑張って倒しまくんなきゃなんないっていうのがこれから大変だなっていう感じですね、しまいには武器もそいつからだからな、武器もそいつの素材で作んなきゃいけないっていう、まあその辺は別にいいんですけど、なんだかんだで自分それまではランス槍ですね、槍の系の武器は使ったことなかったんですけど、ちょっとやってみるべっつって、他の武器はとりあえず触ったことはあるんで、操作はまあ当然覚えてて、でそれなりにいじってたんで多少まあ扱えるわけですよ。そんな別にうまくはないですけど、でランスは全く触ってなかったんで、もうなんだろう、もうこの違和感がって感じだったんですけど、ずーっとそれから使ってて、そうしたら結構安定してていいなって感じで、まだ下手くそだけど結構分かってくると、いいなって感じしてきましたね。まあやっぱりそれでも敵に合わせて武器のスタイル変えないとめんどくさいところがあるんで、全部一本でいくっていうのはやっぱり難しいゲームなので、こいつには、片手剣で、こいつには両手剣で、両手剣ってまあ大剣なんですけど、でとかこいつには弓でとか、そういう風にまあ分けてはやってるんですけど、できるだけその槍の方で行きたいなって感じで、槍持ってくようにはしてるんですけどね、まあガンランスってやつなんですけど、 そういう風には一応してやってて、あんまりやっぱりね、あれもこれも扱えるからっつってもね、素材を集めるのが大変ですから、お金もありますし、だからできる限り、絞って、選んでいかないと辛い段階なので、その辺は、っていう感じなんですよね。そうするとね、自分のやりてえのが、自分の装備してるやつが、その防具と被っちゃってるもんだから、素材相当取んなきゃいけなくて、でその手入れがめんどくさいんだよねっていうなんで地道に、だから9月の20日ぐらいに一回あの金入れたのが、まあそこで切れるわけですけど、もうちょっと更新しちゃおうかなっていう感じですね、とりあえずは。で、まあ両弾って言ったらいいのか、まあ両弾で動いたことないんで、ほとんど。だから、なんて言ったらいいかわかんないけど、まあ一応両弾っていう、その、グループ的なものがあって、それをまあ作ったわけですよ、自分がリーダーでね。で、作ったんだけども、あんまり機能してないというか、使ってないんだよね、ほとんどね。意味がないっていうぐらい、なのでね、解除して他のとこ入っちゃおうかなとか思ったりしてる。実際、なんつうの、自分の両団に入ってる人もほとんどいないしね。だから、フレンド登録だけしといて、で、別の両団入ってみるみたいな。やっぱそういう風なグループのところに入っておけば、なんだろう、手伝ってくれたりするじゃないですか。こっちが逆に手伝うこともあるでしょうけど、だからもう、なんつうのかな、ここ行きましょうって言って、誰も来ない、10分待つ、誰も来ない、結局一人で行くみたいなのは、なるべくやめたいと。そうすると、ちょっとね、そういうところに入って、さっと、そういう人たちと行って素材集めしてた方が、効率はいいんじゃないかと、時間的なね、考えからして。どうしてもやっぱり仕事して帰ってきて、さーて やるかって言ってやって、20分も待たないけど、まあその、あー来ないなーって、こいつの素材欲しいんだけど、来ないなーっていうの、じゃあいいかーつって、今度別のサーバーっていうか、なんていうの、ワールドっつうんですけど、別のところ行って、今度またこれ借りませんかって立てて、誰も来ないなっつって、それで行ったら行ったで、3回4人で行った場合でも、3人で行った場合、2人で行った場合、とにかく3回死んだら終わりなんですよ。ゲームオーバーっつって、戻されちゃうんですね。なので、そのまあ、4人で行った場合は、まあ、とにかくその人が1人が3回死んでも、2人で2、1で死んでも、とにかくそういう風に合計で3回死んだら終わりなんで、とにかくそれであんまりね、腕が、そこまでない人が入ってたりした場合、あれあれっていうことで3回死んだりするわけですよ。だからやべえ、ここまでもうちょっとだっていう時に死んだかーっていうので、戻されちゃうと。まあ自分も死ぬことあるんで、まあね、そういうとこはいいんですけども、それでね、またその、ここ行きませんかって言って、行って、また、死んじゃうと。っていうので、一日が終わるっていうことがあったりするんでね、そういうのがあるとやっぱりね、がっかりなんですよね、せっかく。できることならやっぱりね、進めたいっていうのがあるんで、ああ今日せっかくやったのに進まなかったなっていうの悲しいんで、だそうするとやっぱりそういうところに入って、でそういうのをがっちりやってる人たちのところに入れば、自分たちよりはるかに上でしょうから、手伝ってくれると思うんですよね、いろいろね。そうすればね、時間的の効率もいいのかなと。で、それで、ね、楽しくできるのかなとか思ったりしますけどね、実際どうなるかは分かりませんが、なのでそこのところはちょっと考え中ですね。偶然の出会いでそうやってパーティー組んでいくのもそれは面白いんですけど、 でもなかなかね、自分そのなんだろう、誘うっていうか、どこどこ行きませんかっていう風に打ってもあんまり来ないですね、最近は。うん、なかなか自分が選んでる敵があんまり需要のないやつを選んでるからっていうのはわかるんですけど、なかなか来ねえなーっていうのが多いですね。そうするとね、がっかりっていう、この時間どうすんのっていうのがあるからさ。そうそうそう、それがあるのでちょっとね、考えてみたりしてます。っていうかね、社会人旅団みたいなのがあったらそこ行った方がいいのかなとか思ったりしますけどね。で、ジータ、600、今から自作のポエムと、ポエムをって書いてありますけど、ポエムないね。っていうかね、書く能力ないね。そういうの。うん。そういう文章を書ける能力があればいいんだけどね。ねえかんね。はい、もう無理だね、企画をやるかね、モンハンやるかね、寝るかね、明日もあるしね、いろいろ。まあ、ちょっと企画のあれも考えといて、でも結構頭の中で浮かんでんだよね。それを形にできるかどうかが問題なんですけどね、頭に浮かんでても技術がついていってないんで、頭だけ突っ走ってて、その形にね、そこは追いついてないからな。そう、こういう風にしてみたいなっていうのは頭に浮かぶんだけどね、それは結構早いんですよ、あのテンション上がってる時は。うん、まあ、誰もそうかもしんないけど、結構こういう風にしたいっていうのはぼんやりと、でもなんか軸はね決めるのは結構早かったりするんですけど、そうなかなかね、でジーダー601、いや雑談だろって書いてあるけど、まさに今雑談なんですけども、もう雑の段なんですけども、かなり、うん、ていうかね、何かネタがないね、ないからね、喋れないね、うん、特にだって企画のやつは言えないしね、今こうでね、あれでねっていうのはね、そうあんまり言えないしね。とにかく2作品あると、で1作品目はアップしたら、完成したらアップして、で、その後2作品目に取り掛かって、行く感じなんですけど。でね、わかんないけど、2作品目がいつ完成してアップできるのかはわからないんだけど、この企画続けれたら続けたいと思ったりはしてるんですよね。その、なんつうのかな、他の、それを受けて、あ、自分も書いてみたいなとか、または、また書いていいですかとかね、そういうのがあって、でその 3作品目4作品目という形で、でその際にはですね、GLG の実況者の人たちに声を毎回頼むっていうか、頼む人が限られちゃうんで、で被ってまたこの人かって、まあ、別に悪くはないんですけども、やっぱりその新鮮さがなんつうのかな、ないなくなっちゃうから、それをなるべくやめて、だどうしてもって時は、まあ、当然また頼んで、ね、まあ、OK もらえるかどうかはまた置いといてなんですけど、だからそういうのをやめて、ちょっとその別のルートで、そういうことをやってくれる人を探してですね、当ててもらってやるのも面白いかなと思ったりしますけどね。わかんねえけど。で、602。まあ、そういうのはないでしょう。過去の経験からしてと。 602、そういうのはないでしょっていうのは、3作品目4作品目ってことでしょ。なんかできねえかな、そのどうやってやったらいいんだろうな。なんか2作品でそれでけなんかそういう流れでまた作っていきたいっていうのはあるんだよな、そういうの軸で短編でそういうのっていうね、なんかできないかな。なんかだからさ、もうさ、当然さアップしますよね。それでそういうのが来るかって言ったらあんまり来ないですよ。だからそのあんまり知らない人に見せるような形にしないと、今もうさ自分の配信聞いてる人とかさ GRJ の中の人たちだけに言ってもさ、もう需要はない、需要っていうかあれはないから、もう来ないとは思うんですよ。3作品目ね、4作品目はそうやって来るっていうのはだからやっぱり広げていかないとね、広げていかないと。でもそう考えると俺ダメだな今思ったけど、作ったやつ、あーでもどうすんだ、でも権利取ってねえもんな。いやいや、今思ったのは、いやだから広げていくっていうので、その作ったやつをこの内輪というか、ここ内で、その、ここのね、中だけでやるんじゃなくて、もうちょっと大ピラに、外に出せばとか思ったけど、外に出したらまずいんだな、これ。外に出したらまずいな。外に出しちゃったら、ねえ。俺、もうちょっと考えて作んなきゃいけないな、そうすると。どうしよっかなでもそうしたらね、俺もう企画はやらないよ、多分ほとんど。やろうと思うのが、やりきった感じだもん。自分がやりたいこと。多分。あと何かやりたいなと思ってることはないもんな。うん、企画。ラジオでゲスト呼ぶなんかいうのは企画じゃないから、もう、それはただ一つのね、あれですから、ただゲスト呼んでやってるってやつだから、で、一番初め、まあ学校でああいう風にやって、で、2回目は、第2弾は、題名忘れちゃったけど、恋愛系のやつを確かやって、あれもリアルタイム配信の朗読でしたけど、で、三つ目からは、録音スタイルにしたんだっけ？録音して、そのファイルをアップするという形にしたりとか、まあ、そうだよな。他の人に書いてもらったやつを読んでもらって、アップしてとか、そういうのだもんな。あと、そうだよな。で、サウンドノベルっていうあれではないけど、もっとその長めのその短編的なやつを書いて、その作品に声を当てて、もらって、ちょっとこっちの方でいじってやるっていうのもこれからやるわけで、そうしたら もうやりたいことないよな。なんかあっかな。自分のやりたいことはやったよな、多分な。もう多分ね、自分、本当に企画だけで、本当にだから、それ以上行こうとすると、スタッフが必要になるね、絶対に。あの作るスタッフね、その絶対そういう人たちいないとダメだな。 そういうのプログラムとかが打てる人とかなんかわかんないけど、そういう人たちが今度必要になってくるようなものになってくる気がする。そうだよな、自分のページ見ても学校であった怖い話をやって、セイクオブユーだっけ、をやって、で泣ける2チャンネルマガジンの作品朗読、やって、いやそうか、提供クレジット読みっつうのやったのか、提供クレジット読みファイルアップっていうのをやりましたね。で、ポヤット放送、まあ、女性陣のみ、の放送ですよね。で、あ、まあ、ボリュームいくつとかじゃなくて、配信1周年の企画で、17人ぐらい出たんだっけ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17人のゲストを呼んで、まあ、ダベリと、短編小説朗読を含めたやつの配信もしたっつのもありましたよね。で、GRJ 以外の DJ さんと、コラボしたってやつもありました。今なんかちょっと見たら、この DJ さんは、まあ、DJ つか、まあ、朗読して、まあ、上手い人ですけど、なんか、留学行っちゃったのかな、うん、なんか外国行っちゃったみたいですけどね。で、次にあったのは、これも突発だったからな、逆転裁判2チャンネルの、コラボ朗読、で、今のところ一番最後にやったやつって言っても、出来がすごいあれもう微妙で申し訳なかったですけど、GRJ 事業者の熊に、の作成した文章、書いてくれた文章を、実況者が読むというやつの、録音ファイルのウップをしたわけですね。うん、で今度やるのは、短編のなんだ、声当てありでサウンドノベル化っていうやつを、進めてるという形。企画、編集、画像、音、構成、わかんないけど、なんかいろんな、ほぼ全部、素材以外担当。うん。っていう形でやってると。ねえ、で、ジータレスミ、603番コミケで売ると、コミケで売れんのやつが売れないと思うよ、やつが、あの売れないっていうのは、ま、そのなんつうのかな、つまんねえから売れねえとかそういうことじゃなくて、あのまず権利引っかかる、いろんな権利に引っかかるから、あの売れない、違法。なんつの、この今かけてるバックの音が、まあ明らかに、あの違反してるようにですね、無理ですね、全部オリジナルにしないとダメでしょ、だって売れませんね、出せないっすよ、コミケで売るって言われたらダメっしょ、だって引っかかりまくりじゃねえ、どう考えても。で、604番、メイン PC 復活まだと。忘れてた。そうか、メイン PC、メイン PC 復活をしないとダメね。復活させたら今度何やんだろうね、俺ね。メイン PC 復活しても別にやりたいもんがないんですけどね。あ、あれだ。そうだ、思い出した。あれだ、三国無双だ。三国無双のエンパイアだっけ、エンパイアの4 か3か分かんないけど、それをやりたいなとか言ってたんだ。そうだ、できたらね、それは面白いんじゃないかなとか思ったんだよな。別に三国無双は嫌いじゃないし、で自分は3までで終わってんのかな、3までの知識しかないんで、4がどうだとか、誰が追加されたとかちょっとあんまり覚えてないんですけど、5はねどうなんですかね。5、相変わらずスカッとしそうな感じはするんですけどね、超人度が増してましたからね。ヒット数がまたすげえことになったからな、あれな。どうなるかわからんけど。でもあれプレステ3だからな。プレステ3どうすんだあれ。プレステ3は買うタイミングが見当たらないからな。どこで買おうっていうのがありますからね。そうね、そこのとこは微妙かな。そう、まあ、メイン PC じゃないからっていうのもあるんですけど、このパソコンだとあれだもんな、サウンドカードは2枚挿してないから、あ、これは2枚挿してんのか。今あっちから抜いて2枚挿してることは挿してんのか。いや、ゲスト呼べないかなと思ったんだけど、呼ぼうと思えば呼べんのか。あのラインケーブルをちゃんとあれで挿せば昔みたいにできるんだな。でもゲスト呼んで今度何やるかっつうのもあるんだよね、呼んだところでっていうのもあるんですけどね、今別に何か呼んで雑談するにもネタが別にないし、やるとしてもコラボ朗読とかかな。何やるかはまたそれで調べるっていうか見つけてこないといけないんですけど、最近そういうのってあるんですかね。 あの GRJ の方でね、俺知らねえけどあったのかな。最近もうそういうのってなくなっちゃったのかね。そういうなんだコラボ朗読的なやつ、やっぱり自分がやらないと誰もやらないのかな。どうなんだろうね、あんまりわかりませんね。最近のGRJ のあれがわからないんで。で、605番、今から誰か呼ぼうぜって書いてあるんですけど、だから今呼んじゃってもあれだぜ、トークバッグ落ちちゃうよ。しかも2時50分ね、もうほぼ3時ですよ。3時じゃもうきついんじゃないの。明日休みだけどさ、もうだからスカイプを見てもバーっていてもかなりの数寝てるはずなんですよ絶対ね。寝ててね、呼んでも誰も出ないっていうね、つまり別に呼ぶわけじゃないですけど、で606番、数日前にせっちゃんがトークバックか何かのテストしてたなと。ああでもなんか聞いたな、そういえば昔いつ頃だっけかな、なんかね聞かれたんですよ、トークバック回避の方法について何かを、いつ頃だっけかな、ちょっと忘れたけど、そんな昔じゃなかったけど、いつだっけ、なんか聞かれたことは ありましたね。で、ちょっとそういったところが書いてあるサイトを教えた気がする。あとラインケーブルについてとかね、その辺の話をちょっとだけした覚えがありますね。いつ頃だか忘れたけど、履歴見ればわかるけどさ。企画何かあるかな。もう自分の中ではサウンドノベル的なものをそうやってね、声当てしてもらって作るっていうのはある意味一つのね到達点だよね。そこで到達したって言ったって感じだよね。もうまさか自分がこうやって配信始めてそういうねどこ行ってまさかそこまで、するようになるとはって感じだもん自分の中では。 自分が本当にこのスレと出会わなかったら今は何をしてんだろうと思いますからね。本当に偶然ね、たまたま見つけた、面白いじゃんっていうのがなかったら自分は何してたのかなと思ってね。で、607番はなんで寝てねん。聞いてると寝るタイミングを逃しまくりと、明日9時から仕事なんだぜって書いてあるんだけど、聞いてからダメ、寝るタイミングの、俺もあったけどね。9時から仕事なんだ。それはやばい。そうすると、ねえ、7時とかには起きてるでしょ、だって。3時だよ、今。4時間しか寝れないよ、それでも。7時起きかどうか知らないけどさ。7時起きで、8時起きではないと思うんですよ、さすがにね。7時ちょい過ぎ起きだと思うんですよ、多分。それでさ、4時間しか寝てなかったらさ、って言ってる俺もさ、別に1時まで配信してさ、1時まで配信して5時起きだったんで、自分は4時間とか、下手するとちょっとアップ作業とかしてて、30分さらにずれ込んで、1時半頃に寝始めるんですからね。寝てるわけじゃなくて。横になるのが1時半ですからね。そっから多分寝るまで10分ぐらいはかかってるでしょうから、そうするともうね、3時間ちょっとしか寝てねえのに毎日ああやって動いてたからな、本当に。明日9時から仕事とか、きついなぁ。なんで聞いてんだろう。こんな俺のダラダラ喋るよ。いいのにな、別に。ありがたいけども。ありがたいけども寝た方がいいよっていうのはありますけどね。でもなんでだろう、なんで自分の面白いかなと思う時が多々あるんですけどね。なんだろう、まあほとんどはまあ録音でそうやって聞いてるあれなんでしょうけど、リアルでそうやって追って聞いてくれる方はまあありがたいですけど、どうなのと。思うんすけどね。リアルで聞いてる場合は飛ばせないじゃないですか。録音ファイルだったら、あ、つまんねえつまんねえってパパパって飛ばせるじゃないですか。ね、何分後何分後飛ばせるけど、リアルの場合だと、飛ばせないから、どうなのって思うんだけど、寝るタイミング逃すぐらいそんな聞いてくれてんのっていうのは、非常にありがたいことなんですけども、どうなんですかね。っていう風に聞いちゃったら、もし、この7番さんが、やべえ、それの返事打たなきゃみたいなので、またパソコンのところで打ってたりしたら笑っちゃいますけどね。やべえ、聞かれた、質問されたから答えなきゃみたいな。そうしたらまた俺寝かせねえっていうことになっちゃうから、それがダメなのかな。ごめんなさいねっていうね。またそれで逆に、なんつうの、書かなくてもさ、こうなんだよな、みたいなので、ちょっと頭で思ったりしたら、またそれで寝れなくなったりとかね、するかもしれない。わかんないですけどね。あと、俺はこの配信をいつまで続けんだろうっていうのありますね。とりあえず11月20日ぐらいまで行ったら、自分は2周年なんですよ。1周年が11月20日って書いてあるから、11月20日で多分いいと思うんですけど、確かその辺だと思うんですけど、そうすれば2周年ですよ、2周年配信してね。で、配信回数で言ったらもう300で何回やってるわけですよ。俺、どこまでやんだろう、本当に。いつさ、もう、やめっかっていう風になるんだろうな。やめっかって思ったことは何回かあるんですけど、なんだかんだでやっぱり続けてるんですよね、自分ね。やめるやめるって言ってる人は続けますよね、とりあえずね。本当にやめる人ってあんまりそういうこと言わないでスパーンってやめると思うんですよね。っていうか、言う暇がないっていうのかな。言う余裕がないっていうの。でも勝手に消えていくってことですよね、そのもう。ことになっちゃうと思うんですよ、普通だったら。だからまだ あもうやめよっかなとか言ってるのはまだそこに余裕があるんでまだ多少続くんですよね、そういうのね、今だって配信をさちゃんとここ1ヶ月ぐらいやってる人ってどれぐらいいんだろうな、ほとんどいねえんじゃねえの、もうかなり減ってるでしょ、ここ2、3週間つって絞ったら相当もういないですよね多分ね、わかりませんけど、で608番、本スレは1時半くらいから寝落ち、1時半くらいから寝落ち、1時半くらい、本当だ、1時20分くらいかなだから寝落ちって書いてますね、で、そうか、てかまあ普通といえば普通ですよね、1時半ぐらいで寝てない方が本当はあんまり良くないですからね、で609番インディーみたいにと、で、インディーさんはもうインディーはもう帰ってこないとね、どっか行っちゃったわけですか、まあいろいろあるでしょうからね、別にこれ仕事じゃないですしね、趣味ですから、うん、だからそうだな、初めのそうやってでもね、そう初めて見るとね、そうこうやってレスがちってこうやってその話してるの、まあ最初は緊張してて、最初はもうね緊張の方が先上回っちゃっててね、終わってからなんだろうやった感っていうのを、そのやってる最中のあれはねもうあんまり覚えてないっていうか、なんかもうテンパりまくってる状態っていうのはあれなんですけどさねそうなんだそうなんだ、へえ、で、ちょっと、610番さんですけど、610番はさっきの明日9時から仕事の方ですけども、カクカクといいってもう3時だよ、もう寝た方がいいんじゃないの、この前1年ぶりに聞いて気づくとまたやってたから聞いてると、1年ぶりに聞いた、これは俺長くやってたおかげだね、やめずにねそうやって続けてきたおかげだね、この辺はそう、ラジオってね一回そうやって自分もそうですけど、そうやって一回ブランクがそうやってあっても、まだやってんじゃんって聞いて、それで内容があんまり変わってなかったりすると、またそうやってね、ついたり、うん、すんだよね。自分もそうやってありましたからね。変わってねえな、みたいなので。それがまた、その、なんていうのかな、昔と同じように、なスタンスでその、できるんで、まあ、その中にも若干その新しいものが入ってたりとかするおかげで、またその、それが新鮮さになってっていうのがあったりするんですけど、そうなんだよね。昔と違っていろいろな顔を見せる放送って感じかな、このミート。昔と違う。昔と違うっていうのはね、昔はできるだけ、その、まあ、ジータじゃなかったから、まあ、ジータでもですけど、なんていうのかな。できる限り、そのゲームの、配信。で、その中でも、まあ、サウンドノベル、またっていうので、そういう風に、ある程度ルールがあってね、そうやってやってましたけど、今は、まあ、そこからそんなに別に離れてはないんだけど、で、本読んだりとかね、心理テクニックの本読んだりとか、あとなんだっけ、雑学コラムやったりとかね、そういうちょっとまた違うところをやったりとかしてんのがいいのかな、わかんないけど、っていうかそうじゃないと自分も持たないんで、それがあれなんですけど、もうさすがにネタなくなってくるじゃないですか、だからやっぱりね、そういうところをもう手出していかないと自分もつまんないですよね、うん、だからそういうのちょっとやってみたいなっていうのがあってやったりしてんのがいいのかな、うん、好みと言われるのは非常に嬉しいですね、ありがたいもんで、ど素人のやってるラジオでね、でもはっきり言って別にね、芸能人がやってても喋りができない人でも、人気があればラジオやってたりしますからね、この人別に喋り下手くそだなっていうのはあってもさ、普通にその人の そういうところでも別のところでの人気で粘ってるってのあるからさ。うん。ね、びっくりしたのはね、そういえばね、あんまりその具体的にというか名前は出さないけど、知り合いっていうほど知り合いではないですけど、とりあえず名前お互い知ってるぐらいの、ねえ、まあ、元ネトラジ、の DJ さんが、芸能人になっていたと。で、事務所、その芸能事務所のやってるネットラジオの、パーソナリティをやってたのには驚きましたね。この前気づいたんですけど、へーと思って、あー、この人こんな風に今やってんだっていうのはちょっと驚きましたね。うん、ネトラジでそうやってラジオやってたのを生かして、そうやってやってんのかなっていう感じがしましたけどね。芸能人になってらっていう、芸能界入ってらっていうのはびっくりしましたね。なんかもともとそういうところ、そういう風な、まあなんていうの、役者さんとか、まあ、そういうのあれの夢だったんでしょうけどなって、そうやってやってて、で姉妹にはそう、この事務所の、いや、配信してるネットラジオのパーソナリティまでやってるというのはちょっとね、面白かったですけどね、時折聞いてたりしますね。10分ぐらいだったと思うんですけどね、毎週ね1回うん、612は違いますけどね。ケイちゃんだなって書いてありますけど、ケイちゃんはどこ行ったんですかね。もう多分自分のやつ聞いてませんよ。もうだって連絡ねえですもん、随分前から。知りませんね、もうね。どこ行っちゃったんですかね。なんか前、だから、なんだっけ。一度目は、ケイちゃんの方から、スカイプ突撃が来たわけですよ、スカイプね。自分の、あれです、リスナーさんからのスカイプ突撃が来たのは、あの時は初めての時だったのかな？うん。で、その時は帰国盗殺人事件というやつをやってて、その時に来たと。で、もう一回ぐらい何かで呼んで、ちょっと喋って、たはずなんですよ。喋りましたよね。でその後もう何もないですね。まあ、何があってもっていうのはあれですけど。そうですね。どうなってるやら、何もわかりません。ね。前にね、もしかしたら実況するかもみたいな話あったんですけど、結局まあいろいろあるんでしょうね。まあ家庭のっていうか、そのまあ家のね、あれも問題もあるでしょうし、そんな声出してできねえよみたいなね、あるだろうし、他にもね、たくさんいろんな問題があると思うんですよ。俺がおかしいぐらいですから、こんだけやってるのが実家で、そうそうそう。なのでね、ちょっとわかりませんけど、とりあえずまあ、ケイちゃんの話ではないですね。で、611番、一つ戻って、最近は福田部がよく配信してると。エース、現在のエースっていう形で聞きましたよ。現在その、福ちゃんがその、エースかなみたいな話は、とある方から聞いたりはしました。まあコロコロ移り変わりがありますからね。やっぱその時その時のその暇っていう言い方するとあれですけど、なんつの、配信できる時間のある方っていうのはコロコロ変わりますから、今の時はそのまあ福ちゃんが、非常にその やるモチベもあってかつ時間もあるっていうね状態なのかなと。なんですかね。で、だからでもよそうだよね、今思ったけど新しい人って来てないよね。新しい人来てないよね、全然ね、最近ね。結構あれなんじゃないの、間空いてんじゃないの。一番今新しい人からそのが来てから、うん、だから新人さんつうのももう来なくなってきた、来ちゃったりすんのかなと。結構空いたよね多分ね。どれぐらい空いたかちょっとわかんないけど、うん、なんかまたドカーンとね、びっくりするような声の持ち主とか来ねえかなと思うんですけどね。うわ久々来たなっていうすげえ。うん、もう自分のモチベがね、またぐーんと上がるようなね声の持ち主が来たりするとねありがたいんですけどね、そうするとまた自分の中でね妄想爆発しますからね、そうなったら多分結構あれなんですよ、また何かこういうことしたいなっていうの浮かぶと思うんで、そうこれはっていう方が来たらねいいんですけどね、やっぱそういう方が来たらね絶対ね、まあ、新鮮さもありっていうのでいろんな人からね、でもないんだよなコラボの話とか来ないのかな、ねそうと思うんですよねやっぱり、うん、どうなのかな。で、613、同じくあくび城も最近見ないと。どうなんですかね、自分知りませんけどね。最近見ない人はもうたくさん、見ない方が多いでしょうね、多分ね、見ない。うん。今北チェッカーの方でね、ここ1ヶ月やってない人っていうのでバーンで引ったらほとんどいなくなるんじゃないの、かなり少なくなってるんじゃないかと思いますよ、うん、ちょっと移動させてみたらどうって思いますよ、相当いなくなっちゃうんじゃないかと思いますね、今来たチェッカーもう随分スッキリしちゃってねーと、もうすごいスッキリしちゃうと思うよ。で、614、にゃんころは PC 破損、だが救急電車は全部読んでもらうと。全部でも読むんじゃないの、でも読む気でいたよね確かね、どこまで読んだのかわからないけども、でもやるでしょうね普通にね。また中途半端なとこで終わってるわけでしょ、だってそのパソコンが壊れたってやつで。そっか、また忘れちゃってるとあれ、なるべく続けてやんないと俺と違う読み方してるからわけわかんなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。自分と違う読み方してますからね。自分の場合は一人一人なんだ10話のやつの話だったらそいつをとにかく10話全部バーッと読んでから、今度次のやつ6話のやつ読みましょうかとかやってたんですけど、そのにゃんちゃんのやってるやり方だと平行で全部動いてるからその何時何分ってやつで、こいつの何時何分ってやったら今度別のやつの何時何分その同時刻のね、やつをやってたりするやり方でしょ。そうするとさね、時間空けちゃったらわけわかんなくなっちゃう、こいつ何の話だっけっていう風になっちゃうと結構厳しいんじゃないのとか思ったりするんですけどね。どうなんだろうどうなんだろうな。で、616、今超魔界村やってるのは誰なんだそれって書いたんだけど、 超魔界村、あ、さっきあれだな、そういえばい、スカイプの通知で来てたよ、だって、そういえば。スカイプの通知で行ったよね。確かそうだよね。履歴を見たらわかるかな。あ、いたいたいた。ちょっと前だね、ちょっと前。うん。そう。うん、だから、PC 復活したんじゃないの？だから、破損って書いてあるけど。じゃあ、もう、ぶつけるんじゃないの？だから。じゃあ、救急電車やってもらわないとね。そうだね。それで、でもどうなんだろう。ちゃんとやるんだよね。やってもらうって書いてあるけど、どうなんだろうね。俺がだって毎日配信やって2ヶ月かかったやつですから、今からどういうペースでやっていくのか分かんないけど、今年中に終わらせられるのかな。またガンガンガンガンやればね、11月までには、終わると思うんですけどね。もうある程度読んでるでしょうから。でも聞く方もやる方も本当にどうだったか覚えてないっていうのできついぞ、あの読み方は。はい、つうわけで、で、617N2YP がダメじゃないかって書いたんだけど、ダメじゃないかっつってんだけど、とりあえずこれ別に見れないの？このスカイプ通知来たやつのアドレスでボタンを押しゃ動画ってスタートしないのかな。それはダメなのかな。そういうあれではダメなの。ちょっとわからない。通知が来ても、あ、今 YP がダメなのかな。死んでる。そうなのかな、わからんけど。じゃあね、そうだな、俺結局これ終わらしたのって1時間ちょっとだったと思うから、1時間半もやったっけ。ダベってんの1時間以上やってんのかもしんないな、多分な。てかね、あれだね、ゲームもそうだけど、ゲーム配信もそうだけど、朗読もあれもやっぱりいろんな人やってるよね。今ネトラジのやつでラジでそのバって出てるやつ見てもさ、うん、どんどんどんどん増えてんだろうなこれな。昔はあんまりなかったんだけどっていうのはあれか、自分のただ知らないだけで本当は昔から普通にあったのかな、あれだけど。うん、朗読もあれだもんな、うまく誘い込めないの GRJ に。で、ジータ、618、通知のアド押せば見れるよと。で、619、スカイプ通知登録してないもんと、するしかないな。てか、アドレス貼ればいいのにね、なんだ、避難所なり、本スレなりにさ、まあ、本スレ使ってんのか。で、本スレ相変わらず一人仕様で、ルールは決まってるでしょうから、おかしいだろう。今なんで笑ったかっつうと、これいいよね、言ってもね、これね。いいですよね、別にね。なん、なんで？なんでまだ落ちてんだよ。いや、それはありがたいんですけど、別に言っても構わないですよね。問題ないですよね。いいですよね。これ別に何か別にいけないことではないですし、そんな別に何もね、問題ないですよね、これね。いいよね。もうある程度わかると思うんですけどね。 今のなんとなくのこの分かんないかな、うん、とりあえず、はい、もう満体ということで、普通にこの607番さん、明日9時から仕事の方が、スカイプ登録のあれをしてきたと。で、まだ寝ないとか書いてあるので、おいおいと思ったんですけど、寝ろよっていうね。寝ないと、あ、知らねえぞっていう。もう明日仕事とか。スカイプ登録はありがたいんですけど、ね。もう自分もね、かなり増えましたよ、本当に。もうどこ行っちゃったか分かんないような人も含めてね、とりあえずすべての、その、登録数、自分もここまで、こんなとこまで行くと思わなかったよっていうところまで行ってますよ、だってさ、一番初めスカイプでそうやって、やって、一番初めに登録してきてくれた人が、現実況者、マー君でございます。というか、マー君はですね、とりあえず、もう、どうであれ、その、もう、どんな人であれ、GRG 実況者だったら、とりあえず登録すると、いうことらしくて、あの時、自分の、その、なんだろうな、配信を、全体でも10人いってないぐらいしか聞いてなかった、あの時一番初めの頃ね、時でもそうやって聞いてて、ちゃんと追ってて、そのスカイプそうやって撮って、ID バーンって載せたら登録してきてくれてっていうのね、ありましたけど、でそのね、一人目からね、現在はね、10人、三桁目指せ三桁ですよね、っていうところまで行ってるとね、びっくりですよね、そんなところ行くと思わなかったなーっていうね、うん、ありがたい子って、うん、とりあえずね、この607番さんは寝た方がいいというふうに思いますよ、まずいですよ絶対、うん、死んじゃうよで、621が言っていいよっていうので言いました。別に大したことじゃなかった。うん。どうかな。で、621、徹夜した後の仕事は死ねるって書いてあるんですけど、ですね、まあ自分もね、こうやって配信しててね、そうやって3時間なり4時間なりしか寝てないところでやってて、なんとか死なずに済んでるんで。でもその代わりね、やっぱりね、デスクワークしてるとき、デスクに座っちゃうとやばいですね。かなり来るね、動いてないとっていう感じですね、体を動かしてないとやばいっていうのはありますね。で622、マー君ならちょくちょく見ると、それはなんだ、 MARKN ID は別に違うよね、 ID 違うから、 なんつって言ったらいいか分かんないけど、てかさ、名前をさ、変えてる人とかもいるんだよね、これ誰だっけ、あれさすがにね、人数ここまで増えてくるとね、名前をさ、そのなんつうの、突然変えられたりとかすると、あれ誰だっけっていう人がいますね、その辺は元誰とかどっかに書いておかないとか分かんないですね、これね、で似たような名前の人が出てきたりするともうどうしたらいいか分かんないっていうね、ID 見て、うわこれどっちだっけかなっていうので手探りでね、チャットしたりとかしないといけなくなっちゃいますからねえはい、ということで607番さんは寝ないとやばいんで、俺もやめた方がいいということですね、このまま続けていくと、もうだってさ、絶対やべえ、何時起きよ、何時起き、もう絶対7時起きとかでしょ、だって絶対やばいと思うよ、3時間、寝れそうだな、4時間は寝れねえんじゃねえかな、もうね、 623枚、日替わりネームとかね、日替わりネームとかきつくね。だってとにかく全員とにかく縦でブワーって自分出してますから、うん、誰っていう人がたまにいるんですよ。あと本当にこの人誰っていう人もいるんですけど、あの登録だけしてきて、あの一回もチャットしてない人が数人いるんですけども、誰っていう、てか何の人っていう、人も、正直いますね。なんで俺を登録したんだろうっていう人はいますね。どういう理由で俺を登録して、で登録して満足したんだっていう人もいますね。さすがにここまで人数が増えるとですね、そういう方もいると。で自分スカイプミーっていう状態にしたことないんですけど、ずっと退席中なんですけど、自分はいてもいなくても、めんどくさいんでね、で思うんだけど、スカイプミーの状態にすると、本当に来るんですか？やってみろよって言われちゃったらあれなんですけど、やってみたらやってみたらトークバック落ちちゃうから相手に悪いんであれですけど、スカイプミーってやの状態にしたら本当に誰かから来るのかな、外国の人も含めて。今の3時なんかにこんな時にやってやってみろって言ったら本当に来んのかな。一回もやったことない、まあ別に話したかねってなるんですけど、別に誰が来てそれ何話すんだよスカイプミーなんかにしてよって思いますからでジータ、624、その607番さんで、基本7時半起き、それでも4時間しか寝れねえな。そして9時からプログラム作業、死ねるかもと。プログラム作業死ぬな。もうさ、ミスが許されないじゃないですか、プログラム作業。ね。自分別に専門じゃないし、あれだから分かんないけど、詳しいことは。とにかく一つのミスも許されないやつでしょ。ね、その細かいところ。ね、それでさ、俺のただこんな配信をこんな時間まで聞いてたっていう理由でさ、そうやって4時間しか寝れなくて、やめた方がこれ後悔すると思うよ、これ。死ねちゃうよ。で、625がやっさきのやってみろよ。で、626、今から30分くらいスカイプミーにしてみようとかですが、やってみっかな。これできたらどうすんの？切るよ、俺。なんでこいつスカイプミーにしてんだよ。だったら切れよっていうような。スカイプミーにしてみっかな。来るかな、これでね。30分以内にね。やってみようが。これで来たら笑うな。ちょっとやってみますよどうすればいいかな、スカイプミーになってるっていうのは。スクリーンカッターで撮ってちょっとアップしてみるか。本当にしてますよっていうところ見せるために、その本当に名前の部分とそのマークのとこだけをスクリーンカッターで撮って、ちょっとやってみますかね。この時間帯で考えて、来るとしたら外人じゃないの、でも。だよね、多分ね。多分来るの外人だよね。来たらどうすんだよ、なんもできねえよ、もう。バイバーイですよ、で、とりあえずちょっと、今スクリーンカッターで引っかからないように他の今枠をちょっと移動させてるところです。他のが映っちゃうとね、あれなんで。こうすれば基本は全部引っかからないかな。これも引っかからないでしょ。あ、音のやつはまあしゃあねえとして、音量調整は映ってもしゃあないとしてですね、他のはなるべく映らないように、移動させたいところと。もう映んないかな。じゃあ、ビブライブの方でウップして、でそれから ちょこっとの時間だけスカイプミーっていうのにしてみて本当に来るのかどうか。でもこいつスカイプねしてよって言ってるくせに、あ土日だからわからんぞと。あそうかありえるかね。今は退席中になってますけどこれをスカイプミーに してみます。スカイプミーモードを有効にするとスカイプユーザーすべてのコンタクトのスカイプ通信に関心があることを意味します。この場合スカイプ通話をしてくるユーザーにはスカイプの公開ディレクトリーを検索してあなたのスカイプ名を見つけた人以外にあなたの知らない人やコンタクトリストに追加することを許可していない人も含まれます。スカイプミーモードを有効にしている間はあなたがコンタクトリストに追加することを許可していない人やあなたのコンタクトリストに追加されていない人からの通話が行えるようにしていますと。ログイン状態からスカイプミー以外のモードに変更するとあなたのプライバシー設定は復帰しますって書いてある。で OK ってやってみた。でスカイプミーモード発動。自分のこのパソコンに書いてあるその時刻で言うと3時25分からでした。でちょっと時間ずれてんでしょうけどね、これ来んのかな。これマジで来た、びっくりすんぜこれ。でもさ、あの何人のユーザーが今さスカイプやってるっていうのでさ、まああのいるいないにかかわらずさ何百万人って書いてあるわけですよね。そうしたらありえんのかな。これ来た、どうする。音切っとこうか。ちょっとバックの音切っとくね。何があるかわかんないし。でもトークバック大きいんだよね絶対。でそれでもうアウトになりそうだけど、これな、配信してる時よりドキドキするんで、これねえ、スカイプミーなんてしてる人いるんだもんな。すげえと思うよ。だけど性別女にする、名前変えなきゃダメだなそれじゃあ。ってどう考えても無理だろう。だって俺出たらどうすんのこれで。女にしてもいいんだけどさ、女にしてさ、まあ、来るじゃんよ。来たらどうすんの？女声にもできないしさ。これで来んのかなぁ。ね。10分ぐらいで来たりしてね、で、ずっとこの状態で来ないのも逆に、それはそれでっつうのはあるんですけど、いつやめたらいいんだろうって。まあ、とりあえず制限決めて、自分のこのパソコンで表示されているこの時間の、やつで、まあ、3時、だから25分からスタートしたんで、3時40分とかね、無理だろ、絶対。無理だろ。風邪気味って書いてあって無理だろう。風邪気味だってこんな声にはなんねえだろう。どう考えたって。無理だろう。絶対無理だ。風邪気味とかそういう問題じゃねえもん。そんなもうチョークの粉でね、狼さんがっていう話ですよ。絶対無理だと思うよ。だって、風邪気味なんですと。お前どんな元の声何っていう。あと風邪ひどすぎじゃねっていう、喉大丈夫っていうね、感じですけど。スカイプミーにして来るのかな本当にな。でこの間どうしたらいい。やっぱりバックのやつはかけとこうか。バックの曲はかけといて、バックの曲はかけと来たら別に開いいんだもんね別にね、来た場合ね、わかんないですけどね、来るかどうかわかんないけど。そうだよね。それで来たらっていう形にすればいいから。スカイプミーにした人っているのかな？この中で。この今、ものすごい少ないだろうけど、聞いてる人の中で。本当にそうやって話してみたくてさ。スカイプミーなんかよくできるなと思うけどな。誰がから来るかわかんないんでしょ？で、来てさ、話が合うかのもうわかんなくてさ、本当に突発でそうやってやるわけでしょ？何から話すのそれ。初めましてからスタートして。 何にもわからないで、なん、どうすんだろうと思うんだけどね。何かある程度目的があって、その目的じゃねえや、軸がさ、その例えばなんかミクシーのさ、なんかコミュニティの人たちでとか言うんだったらさ、もうそうやって軸があるからさ、その話で始めればいいけど、なんとかその猫好きとかさ、なんでもいいけどさ、そういうのあるとするんじゃない。ペットでウサギを飼っているでもいいわけですけど、それでそのくくりがあればいいけど、くくりなしでさ、ただ話したいんですけどっていうので、やってさ、何が趣味かもさ、どんな話をしたいのかもわかんないのに、どうやってあれなんだろうと思うけどね。ごめんなさいね、ガサガサね、今ちょっとね。で、631番、風の時って寿司食べたくなるよねと。え？風の時寿司食べたくなる？どういうこと？え、ある？それある、あるあるネタ、それわかんねえぞ、それついていけないぞ。それどうするよ、それでスカイプミーでね、そうやって開けとくわけじゃん。それで来てさ、風の時って寿司食べたくなるよねって聞いてさ、はぁみたいなね。俺ねえよ別に。え、632、昔あったじゃん、あっちゃんにと。俺ね、その配信聞いてないんだよね、俺ね。スカイプミーで、やったの？その配信聞いてないわ。知らない。スカイプミーにして来たの？なんかチャットがっていうのはなんか、話をそうやって、そういったことがあったっていうことを知ってるだけで、実際にどう言ったっていうのは中身は知らないんですけど、スカイプミーにしたこともあるのかな、それは知らないけど。うん、スカイプミーにしてきたのかな。で、さっきの風の時寿司食べたくなるについてですけど、なんで、なんかある、風の時、風の時寿司なんかあるかな、なんでだろう、何が来るの、なんで寿司が食べた、わからねえなそれはわからないよねって聞かれてもね。で、633、チャットのやつ、スカイプミーかどうかは知らないけどと。あ、チャットのやつね、それはその中身はあんまり知らないけど、そういったことがあったっていうのは知ってますよ。で、それより性別を女にしないとダメだってって書いてあるんですけど、もうだから女にしたら大惨事でしょ。だからそうだよな、普通考えてそうだよな。いやだからやっぱりそういうことなんだよ、だから狙いとしてはそういうことなんだろうな。スカイプミーになってる女の子のとこに行くんだろ、検索をかけて。男のところでわかんねえやつとかなんか行かないよね、やっぱり。普通そうだよな。だから多分そういうことが大半なんだろうな、多分。理由じゃねえ、そういうね、目的として。絶対もう、だからスカイプ見にしたらしたでさ、スカイプ、だから話しちゃうんだよ、だって。ねえ、女にしてもいいんだけどさ、別にさ、チャットだったらバレねえっつってもさ、っていう、いろいろいじくんねえだよ。これでね、 女にしてもいいんだけど、あとどうすんだよ、来たら出ないの。どれだけ女にしたら来るもんなのかっていうのを調査する。てかこんな時間に俺何やってんだろうって話ですよ、それ。どうでもいいですもん、だってもうとりあえず男じゃ来ねえっていうのはそりゃそうだなと思った。634、物は試しだって書いてあるんですけど、試しなんですけど、で635、何日ぶりにスカイプで知らない人に突撃ってのがあるから、そういうのから来るかもと。あるんだ。それは何をしてんだろう、知らない人に突撃はいいんだけどさ、スカイプウィーの人に言ってるってことなんだろうけど、本当に行き当たりばったりだもんな。じゃあちょっといじってみましょう。ですね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと別のとこ今移動させましたよ、スクリーンカッターをね。でプロフィールの設定をいじると、名前はどうしたらいいんだよ、名前136でいい。で余計なとこ消して、でウェブサイトとかも残しちゃダメでしょ。じゃ全部これ直さなきゃいけないんだよ、だってこれ今つけてるやつめんどくせえなこれ。といって女性にしてみるかな。はい、女性にしてみました。俺は何をしてんだろう、もう俺寝た方がいいのにな。俺もいじくってみました。いじくってみたっていうか余計なやつ消しただけなんですけどね。で、女に変えただけなんですが、これなんだろう、フィッシュオンっていうのはあるんですかね。でも俺来たら来たらどうしたらいいのよ。ありえねえだろ。出落ちだぜ、出落ち。どうすんだよ、本当に来そうで怖えよ、女にしたら。女にしたら来そうだな。あ、でもね。あ、でも、どうなの、別に ID じゃあれか。で、636番。うわ、来た、はーいって来たよ。はいえ、ちょっと待って、変えてから速攻じゃねえ。おいおい、怪人さんだぞ、おい。ちょっと待って。日本語しか話せねえってこと言っとくから。びっくり、早くね、超早えよ。てか早すぎじゃね。636番が N2 の通知がうまくできねえと。なんでできねえんだ、なんかあれややこしいことあったっけ。特にないよねあれね。おい、認証待ちって書いてあんぞ。ちょっと っと待って、早くね。でもさ、こいつの名前やばいんだよな。こいつの名前すっげえ怪しいぜ。こいつの名前やばいぜ。外人かどうかは知らねえけど。おい、すげえ早いな、マジかよ。認証待ちって出たからびっくりしたよ。で、日本語しか話せねえけどいいのかと。ちょっと待って、次二人目来た。ちょっと待って。やばい、これマジで。え？こいつ何？今度、カタカナの名前のやつが来たぞ。で、日本語しか喋れねえ、英語喋れねえという風に書いといた。めんどくせえし。で、そしたら、おうって言われた。で、こっちが、ごめんちゃいって言ったら、雑 OK と。で、うるせえから、俺切る。バイって打っとく。で、次のやつ、ちょっと待て。しかもそいつの一言目がおかしいだろう。で、バイって打ったら、向こうもバイって言った。はい、終了。こいつ終了。で、とあるやつから来たんですけども、そいつの一言目、チャットですよ。チャットでいきなり知らないやつですよ。エッチですかって書いてあるんですよ。は？そういう、エッチですかって書いてあるんですけど、はいって打とうか、なんて打つ。ちょっと待てよ、俺別にネカマこれどうしたらいいよ、来ちゃったじゃん。エッチですかって書いてありますよ。うわ、次来た、こんばんは。だっておい待て、やべえ、これ絶対やめた方がいいよ、これ落ちる。次来た、同じ狙い来た、認証待ち二人。おい、マジかよ、すっげえやべえ。おいおいおい、フィッシュオンしすぎじゃねえのか。だって、女に変えてからまだ5分ぐらいしか経ってなくねえか？ねえ、これどうするよ。おい、すごくね？こんななの？スカイプミーの状態って。女だと。で、エッチですかって来るってことは、そういう目的のあれで、趣味は拡張です。うるさいよ。そんなこと書いてどうしたらいいんだよ、これ。おいおい、やべえ。このペースで来るとまだ来るぞ。どうしたらいい、これ。スカイプミーの女性なんかね、絶対ね、おかしいんだって。こんばんは、エッチですか？だってよ。二人来ちゃって。どうすんだよ、これ。マジで。あ、そうだ。ごめんなさい。友達と話すんでぐらいのトーンで、流しとく。こんなに何釣り堀、引っかかんの？すごくね。どんだけ飢えてるやつがいっぱいいんだよ。これでボケーっとしてると、また来るぜ、これ。おい。びっくりしましたよ。ほら、どうすんだよ。何もレスが来ねえぞ、おい。それともなんだ、誰かが装ってきてんのか、装って俺に登録してきてんのか、どっちだ。釣ってるのをさらに釣ってやろうってことで来てるのか、釣りでしたって言えばいいじゃんと。 やだな。釣りでしたって言えばいいじゃん、だってい
や俺でもびっくりしたわ、こんなに早いんだ来るの。なんでそんなに、だってさ俺変えてから5分ってことはタイミング的にそれでパパってやってスカイプミーの人探すってやつの検索をかけてんだよね。で俺名前が136にしてるから、え数字って上の方に行くんだっけ、だから早めの方に引っかかっちゃったのかな俺。でとりあえずジャパニーズにしてってスカイプミーだからダメだっつの、ラジオ URL 貼ろうぜとかそれはできねえだろ、それはやだよ俺でさエッチですかこんばんはの後にさ来ないんだ、こだから多分あれなんだよ、こうやってとりあえず片っ端から振っといて認証待ちにするんだよこうやって。で返事が返ってきた人は多分ほとんどいないんだよ。てかね、一言目エッチですかっておかしいよなこいつな絶対な。だから多分あ逆に言えばもうそういう絞ってんだろうなこいつの中でな、もうそれで乗っかってくる人だけしかターゲットにしてないんだろうなこの人の中で。だからそれで何この人っつって切るのはもういらないんだよこの人の中で。でそれでそうです的なやつで食いついてくる人がまあどんどんぐらいの確率でいるのか知らねえけど、それを待ってんの、待ってるってかそれを探してんのか。やべえ着信中って来たぞ、よくわかエジプトからよ取り込み中だよエジプトからお電話だよ、どんだけだよ、つかおやめるぞマジで。ねえエッチですかって書いてあるところに最低って打っていいですか。すごいなだけど、まあネットのあれだからな、食いつきっぷりはすごいな、もうとにかく数打ち当たるで考えてんだろうな多分な。エジプトから来たぞ、だからあの名前がさもう顔文字みてえのが入ってるような感じのやつが来てたもん、びっくりしたよ、お前誰だよっていう、もう記号じゃねえかよお前それ名前っていう、やつから来ましたよ今。こいつわかんねえ、絶対ね多分ねこの人たちねそのそうだと思うんだ、認証待ちっつって来た人たち、絶対ねそういうことだと思うんだよね。だからそういうことが成立する場合があると思ってるのか実際あったからその手で言ってるのかは知らないけど、あんだな多分な、そういうのがな、びっくりしたよ、女から男に変えとかなきゃちょっと待っておかしい、早すぎだもん。てかさ男性女性以外のもあるんだ、なんつうのどっちも言わないっていう性別ハテナもあるんだ、それにしてみようか、ハテナじゃなくて空欄っていうの、648番、エジプトなんてインターネットないだろって書いてあるけど、うっそエジプトだって別にインターネットあんじゃねえの、どこまで普及してるかは別としてさ、インターネットってそんなに狭いものエジプトだってあんだろうよ、エジプトがどれだけ発展してる国か知らねえけど、普通にあんじゃないそれは、ないのエジプト、 とりあえずスカイプミーは解除してないで、性別の方をですね、女性から空欄にしてみました。来まし、来ましたと思ったら、ちげえじゃねえかよ。なんだよこいつはよっていう。んだよ。ハローじゃねっつーの。おかしいだろどう考えても。寝ろよ、プログラム打つんじゃねえの。プログラムの仕事があんじゃねえのか。まだまだ寝ないよってか、寝るべきだと思うよどう考えても。もう4時だよ、知らないよ。今さ、あのテンションで、あの楽しくなってやってんのかもしんないけど、絶対寝た方がいいよ本当に。さあせんだって、寝た方がいいわ絶対、寝るべきだわ。で、ジーザ、649、エジプトなんてインターネットないだろうに対してバカにしすぎだろって。だってインターネットだってもうそこら中にあるでしょ。だって650番、ピラミッドしかねえんじゃねえのと。もうさ、知識がさっていう、もうだからあれでしょ、スフィンクスとピラミッドだけで砂漠でしょ、もうエジプトっつったらもう家ないんでしょ、もうほとんど。だからなんつうの、オアシスでその水をっていう形でしょ。もう水ですらそうなんだから、電気はもう無理だろうっていうようなトーンでしょ、この648番さんのトーンは。だからインターネットどころかもうパソコンがねえだろまずっていうね。っていうかテレビもねえんじゃねえのっていうね。まだあの星を見てね、星座をっていう話じゃないのっていう。やっぱ女性っていう風に言い切らないと来ないのかな。だって女性になった時のあの食いつきっぷりやばかったよ。30分待ってたらどんだけだったっていうぐらい。危ねえよ、30分待ってたらすげえことになってたよ。いやでもすごいね本当に。でもそういうのがあるんだろうなぁ。いやでもちょっとびっくりしたなぁ。そうか、なるほどね、あんだなそんなのな。ほとんどの人は女性でも女性って打たないと思うけどね、ネットのあれの場合はさ。まあ無防備なやつっていうのはいるだろうから、そこら辺狙ってくんだろうけど、あんまりネット知らないでっていうね。でもそれでスカイプでマイク持ってる人がそんなにいないとは思うんだけどさ。ね、今ちょっと確認したらね、とある人もね、男性って言ってましたしね。わざわざね、ネットのあれで女性って自分で女性が打ってんのかと。まあ限りなくスタル、もうなんつうの、狭いところをでも数打ちゃっていう形でやってんだろうな。だからもう、来ないもん、さっきの人からずーっとこっちから何も出してないけど。うん、だからもう食いつく人しかもう相手にしないんだろうな、片っ端から言って絶対。でもどうなんだろう、ちょっと試しにあの検索かけてみますけど、いっぱいかかんのかね。まあ俺みたいな、なんつうの、釣り堀もいっぱいあるんだろうけど、検索かけてみる。で、スカイプミーモードのユーザーを検索ってやつにして、で、性別女性にしてみるでしょ。で、国を、日本にしてみるでしょ。 してみると、でこれでかけてみると、お2件しかかかんねえよ。2件しかかかんないってことはだ、2件しかかかんなかったってことはだ、俺ここに乗っかっちゃったわけだな、さっきな、多分。は、多分俺ここに乗っかっちゃったからだ。3件しかなかったのかな、もしかして自分が、さっき、あの、女性にして。だって自分が設定していたのは日本っていうのと、国地域日本っていうのと、性別を女性っていう風にしてスカイプミーにしただけなんですよ。で今それで検索をかけたら2人の方が、まあ、本当に女性かは別として、かかったわけですよ。うん、でもね、なんだろう、ウェブサイトがあるんだよな、この2人。あんまりあのそこにあのそれ押したくないけど、アドレスでさ、さっきそのあれで入れてるから、多分自分この中にいたんだよな、多分な。だから非常にあの俺いっぱいいんのかと思ったんだけど、いなかったね、やっぱりいないんだね、だから余計あの危なかったんですね。で651番、まああの方は腕力的には音がうっていうね、藤子ですけど、うん、まあ、腕力的にはね、で652、ゲイとか書いておくと男の人から来るよと。ガチムチから来るんですかね、すごいな、怖いな、ガチムチから来そうですね、ありえますね。うん、でも嫌ですね。で653、それ業者じゃねえって書いてあるけど、そうそうそう、だからさ、わかんねえんだけどさ、そうそうそう、このアドレス見てもわかんねえな、ちょっとわかんないけど、でもウェブキャメラのウェブカムって書いてあるんですけどね、シークファクターって書いてあるんですけどね、なんですかね、怖いですね。でもう一人の方もね、これなんだろうな、ブログスポットって書いてある、うん、で、22歳、20歳とか書いてあるんですよ。でも言語がイングリッシュって書いてあるんですよね、どういうことね、怖いですね。完全に罠っぽいですよね、怪しい匂いがプンプンしますけどね。ちょっと別にあのかけるかけないとかってか別にかけませんけど、ちょっとあの年齢層を50歳以上っていうのがあるんですよ。で50歳以上で性別を特定しないで、で日本にしてみます。本当に50歳以上っつってネタじゃなくてやってる人ってどれぐらいいるんだろう。あ、でもネタ多いんだろうな、50歳以上で引っ掛けても。ああ、いっぱいかかるな。うん、もうどうしようもないな、これ。この中で本当に50歳以上の人がどれだけいるのかっていうと、ほとんどいないと思うしね。うん。うわぁ、でも、ぽい人いるなぁ。50歳以上っぽい人。本名がいっぱいいる、ここ。上の方は、ローマ字、とか、まあ、英語のスカイプ表示名なんですよ。で下行くとものすごい本名っぽい、それは分かんないよ、分かんないけど、国地域でものすごい狭まってだってもう晒してるような人がいるんですよ。スカイプ表示名、スカイプ名、国地域全部真面目に打ってる、自宅電話まで打ってんじゃんこの人。嘘っぽくねえな、これ。ネタっぽくねえな。この方、多分ちゃんと打たないといけねえと思って打ってるようなイメージだよね、これ。うわ、すげえ。 この方多分自宅電話、これ自宅なんだろうな、これやべえな、こういうのが悪化怖えんだよな。これで嘘だったら逆にすごいけどな、ここまで書いててすごい本物っぽいもんな。うん、そう、これ違うなっていう人もいますけどね、雰囲気的に。うん、でもこれはっていう人いますね、何人かね。へー、50歳以上で引っ掛けると結構面白いねなるほどねね、85件でしたね、日本で50歳以上で性別は特定しないをかけると。うん、あ、怪しい人もいるね、絶対こいつは違うなっていう人もいるね ありえねえもんねありえねえもんね、50歳以上だから百何十歳も引っかかっちゃいますからね。お前すげえじゃん、お前ギネスじゃんってやつがねいますから、そういうのも引っかかっちゃうんであれですけどね。あ、そうか、一番今度低いのはとか思ったけど、一番今度低くても20歳から23が年齢層の縛りだと一番下なんだな。それじゃああれだな、5歳とかそういうので引っ掛けられないかなとか思ったけど、20代でも本名っぽいのはいると。まあそれはね、別にゼロではないと思いますよ、そりゃ。うん、そりゃねあるでしょうけど、そうやってね、あんまり分かんなくて真面目にやっぱりそうやってやるべきなのかなっていうので、登録する方っていうのはいるでしょうから、うん、うん、でもやっぱりね、ほとんどの人は、あ、でもいるね、本名っぽい人ね。ものすごい本名っぽい人いますけど、まあなんとも言えません、これね、これで遊んでる場合じゃないんですよ、別に何もするわけじゃないんでね、655、それは何ですか、わかりませんよ、なんとかさんは本物だと思うなって書いてあるんだけど、だからでも何か別にね何かするわけじゃないんでね、でもちょっと面白かったかな。でも思ったより引っかからないんですね、今思い、やってますけど。いや、今スカイプのあれで書いてあるのは718万9406人が、オンラインですよと、ユーザーがオンラインですよと書いてあるんですけど、まあ、世界中で見てるからあれなのか。いや、日本で検索かけてね、やってもちょっと縛り加えるとあんまりかかんないなと思って、で言語をジャパニーズにしてね、引っ掛けてみても100件もかからないものが多いですね。あんまりあれなんだな、かかんないんだね。いや、もっとかかるもんだと思ってました。ものすごいかかって、うん、日本はそれなりね、あれですから、環境はそうやってなってますから。うわ、男性でかけたらこんなにかかっちゃったよっていうぐらいいっぱいかかるのかなと思ったら、そうでもないんだな。まあオンラインっていう縛りがあるんでまたあれなんですけど、うん、へー、100件もかからないで、かからないんだな。だからそういうの設定してないから引っかからないん、うん、かな。 なるほどね。わかりましたよ、いろいろ。100件未満になるようになってんじゃねえのと。そうなの？100件未満で、いやでも数がおかしい、もう73件とかだよ。だって100件以上は出さないとか言うんだったらあれだけどさ、そしたら100でマックスで表示とかね、あれかもしんないけど、73件とかだよ。だって中途半端じゃね？だって、うん、違うかな。うん、検索結構面白いな。そうだよな、あの前に伯爵っていう名前の人を探してみようみたいのでやったことあるんですよね。名前に伯爵って入ってる日本人の人ちょっと探してみようぜっつったら、確か数件かかったんだよな。そうそう、で今思ったけど、俺スカイプミーのしっぱなしだな。スカイプミーしっぱなしだけど、あの性別を特定しないってやつにしたら来なくなりましたね。やっぱり来ないんですね。じゃあ男性にしときましょうか。男性にしといてガチムチから来たらびっくりですけどね。普通に引っかかるわけだよな。ちょっと自分で普通にやるけど、これがいるんだよな、これな。スカイプ、男性ジャパニーズ、年齢差特定しないでしょ。で、これで引っ掛けて、でスカイプミーモードのユーザーを検索なんかにすると、俺出ないの？あ、これ自分は引っかかんないの？これ。まあ当たり前なのかな。でもスカイプミーにしてる日本人、言語ジャパニーズの男性なんていうのはですね、10件もないですね。で、伯爵いっぱいいるじゃねえかって。いっぱいいたっけ。日本だよ、日本。中国とか入れないよ、日本で縛るんだよ。あれ、そんないっぱいいたっけ、伯爵って。あれ、あんまりいなかったと思ったんだけどな。あれ結構いるか。あれ、あの時なんだっけ。あれでも伯爵かなんか探したよね、一回ね。すげえ長えな。あ、でもいねえわ。7件だ、7件。伯爵って書いてあるんだよね。中国とかね、なんか、全部混ぜちゃうと、ダメなんですよ。そういうところのが絡んできて、確か引っかかってた気がすんで。だから日本かなんかに縛んないと、いっぱい出ちゃう気がする。うん。すごいね。7件見つかりました。以下の伯爵からお探しの相手を選択し、追加をクリックしてくださいって書いてあるんですけど、以下の伯爵からってすごいですね、この表現がね。以下の魔王からとかね、以下の王様からお探しの相手を選択しとか、かけ、そういう風にできるわけですよ。ちょっとしたお遊びですけどね。以下のガチオモからとかいうのもできますね。ガチオモって書いたらどれだけいるんですかね。そんな風に書いてるやつなんているんですかね。いない。いた、びっくりした。いましたね。3件いましたね。以下のガチオムからお探しの相手を選択し、追加をクリックしてくださいと。うるさいって話ですけど、ガチムチにしてみましょうか。引っかかるね。 引っかかるもんですね、ガチムチでも引っかかりますね。そういうやつはいるんですね、やっぱりね、そういう風に登録するやつが、以下のガチムチからお探しの相手を選択し追加をクリックしてくださいとお前なんだお前っていうね、まあ、謎だらけですけどね、絶対ね658番さんのやつはいるよ、絶対いるって、そんなのほらいた、しかも多いでやんの、やっぱバカはいっぱいいますね。小学生かと、うん、ガチムチよりはるかに多かった、ガチムチの4倍いますね、チンコはね、お前らっていうねバカばっかりだっていうね、こいつは何者でしょうっていうね、よしとつだって書いてあるんですけど、やだよやだよそんなのとつしてでもね、正確にねまんまの名前の人は一人しかいないかな、あ、でも二人かな、二人といえば二人かな、うん、他にはいないですね、まあいても困るんですけど、とりあえず一人だけですかね、他の人たちは、まあそれにさらに追加で書いてあったりとかね、拡張で一人いたって書いてあるけど、マジかよ、漢字の拡張にしてみた、あ、これは引っかからないかな、引っかからないね、で、うわ、ちょっと待って、ちょっとびっくりした、自分まだスカイプミー状態なんですよ、スカイプミー状態で、今度は男性にしてます、男性にしてるんですよ、で、トルコから来ましたよ、で、私トルコと、おめえはトルコじゃねえだろっていう、おめえはトルコじゃねえけど私トルコって書いてあるんですけど、あ、まあこの辺りは、ローマ字で打ってますから名前を、本当にトルコかどうかは別として、登録だけはしてやってもいいかなとね、拡張嫌がったよ、本当だよ、一人トルコから来ちゃった、トルコから、私トルコで来たから、これは拒まないで行ってみようか、これね、OK、マジでおっしゃった、間違えて保留かなんかにしてやろうかなと思って今探してたら、検索の方を押そうと思ったらかぶってたから今押しちゃったな、多分な、あれな、ちょっとポーランドから着信中だぞ、これは拒否しよう、この本当にトルコかどうかわかんないけど、でもな、トルコっぽいんだよな、トルキッシュって書いてあるんだよな、言語、私トルコって書いてあったんだな、お前はトルコじゃないんだけどさ、アイアムはペン並みだなって書いてあるけどそう私トルコって書いてある、どうすんだろうね、登録はいいですけどさ、別にさ、でもこっちはもうジャパニーズオンリーで行きますから、もうめんどくさいですから、英語とかはほとんどできませんしね、まずね、あんまりね、でもなんだっけ、トルコって結構親日な人多いんだっけ、違う、ポーランドが来たのは、ポーランドは直接 あの着信なんですよ。スカイプの本当に音声チャットをしようとしてきたで、トルコは、私トルコって書いてあって、登録してくださいと、いいですかと、そのコンタクトリストに登録いいですかっていうのだったんで、もしかしてポーランドも私ポーランドって書いてあったら別に登録しますよ、別に同じですから、でもちょっとでも怖いですね、私トルコの方は、私トルコって書いてきて、あの来た方どういう目的で登録しようと思ったのかがさっぱり読めませんから、日本語を覚えたいとかそういうやつですかね、どうなんですかね。拡張って言葉を教えましょうかねどうすんだろう、私トルコって書いてあって一応こいつ OK したんだけど、どうすんだろうって思うんですけどね。でトルコではまだこれ10時らしいですよ、10時16分。外国人とかが日本語を覚えたくてよく突してくるみたいよと。あんだねやっぱりそういうのね。あーなるほどね、手軽にちょっとお話できるっていう感覚。なるほど、それはもしかしたらそうやってあんのかもしんないね。だからもしかしてどうすんだよ、本当にそういう理由で登録してきたとしたら。トルコは親日な人がそれなりにいたような話を聞いた覚えがあるんですけどね、違ったかな、別の国だっけかな。確かトルコだよね。台湾とかトルコとかは結構親日がっていうのなかったっけ。で664、外国人とかは日本語を覚えたくてよく突してくるみたいよに対して、いいじゃないいいじゃないサムって書いてあるけど、いいじゃないってどういうこと、どういう意味やったじゃないってこと、わかんないけど、だって俺日本語できてないじゃん、自分がどうすんの、自分ができてないこの日本語どうしたらいいの俺は。ね、あでも今トルコの人、あれだよ、オフラインになっちゃったよ、登録しただけして消えちまったよ。多分今後ないですよ、何にも。あったら報告しますけど多分ないと思いますよ、特定しないでスカイプミーモードのユーザーで日本だけで検索かけると何件かかるんだろう。5件だ。まあこれ別に特定しないにしてるから男性だろうが女性だろうが引っかかるってやつだよねこれね。あ違うのか、あそうだよね。っていう人もいるね、プロフィールのとこ見ると。で時代665番、トルコのナンパ船を日本人が助けたとかいう話だっけと。そうなんかね、昔そのなんか何かで助けたとかなんかそういうので日本人はいいやつだみたいなのが あってそのそういうね親日なっていう感じだったと思うんだけど、ちょっと具体的なあれとかは知らないけど、なんかそういう歴史のあれであって、そうだったと思う。ナンパ船を日本人がとかそういうのはちょっと知らないけど、なんかとりあえず歴史のやつでそういうのがあってっていうね。 スカイプミーモードの日本人はやっぱりほとんどいないですね。これ外人になると多分すごいんでしょうけどね、アメリカとかはね。比率的に結構いそうな気がしないでもないですけどね、そうだよな、やっぱりね、スカイプミーモードにするなんつうのはね、ほとんどないよね、普通。うん。うん、でもスカイプミーモードで女性じゃなかったらほとんど来ないっていうのはよくわかりましたね。いやー、いろいろあんね。んで、よいしょっと。これでいいや。あれでもトルコの人また戻ってきたな。何かするつもりなのかな。とりあえずスカイプミー切っていいよね、もうね。もうやっても意味ないし。うん。でも検索遊びももういいや。十分やったんで満足したから。んで、画像を戻して、でさすがにここまでやったからね、もう寝ましょうね。あの方は まだ寝てないんですかね。わかりませんけどもね、まだまだ寝ないよって書いたのがすごい不安なんですけどね。で666番 N2 のスカイプ通知うまくいきましたと。よかったじゃないですか。さて、じゃあそろそろトルコに逆突ですかって書いてるんですけど、やだね。日本語でいいですかとね。私日本って書いて、私日本って同じように返して、あなたトルコ、私日本って書いてね、トツいいですかってね。お前そこでトツって漢字書いちゃダメだろみたいな。 なんかの記号にしか見えねえよ、漢字だとは思われないだろそれっていうね。デコは読めねえだろうっていうね、確実に記号としか思えないもん、漢字だとは思えないから。うん、でも来ないね。うん、スカイプミー切りますよ。スカイプミーを普通に、オンラインにしましょうか。うん、で668、トルコって何語？トルコ語とかあるのって書いてあるけど、この人が本当にトルコの人かどうか別としてだよ。とりあえず言語のとこには TURKISH って書いてあるんですよ。 TURKISH ね、これトルキッシュとか読むんじゃねえのこれ。トルコ語っていうことなんじゃないの？違う？自分はわかんないけど、いや、そういう風な感じだと思うんだけどな。TUR、トル、KISH。で、うん、トルコ語だもん。うん、あるんだよ、やっぱりトルコ語。うん、ありますね。トルコ語はあるみたいですよ、ちゃんと。うん、どういう言葉なのかはさっぱりですけども、当然。うん、だから向こうがそうやって本当にね、てか私トルコって来た時点でローマ字打ちしてるわけですから、とにかく英語知らないのにローマ字打ちしてきてるってことは、ん？変な言い方だな。だとりあえず本当にトルコの人だとしたら、ちょっと日本語 勉強したいんですけどぐらいのトーンなイメージですよね、本当に。もしかしたらね、そうなのじゃないのと、感じのね、あれですよね。日本人を見つけたら、その、とりあえず覚えたてのね、やつをぶち込んで、で、どうなんですかって。明らかに、だって俺、性別男でやってるにも関わらず来てる以上は、そういう目的の方が大きいんじゃないかと。別の目的は、ではないのかなという感じはしますけどね。そうだね、トルコ語とかあるみたいですよ、はい、というわけで、今日は、彼岸花自体は、1時間半ぐらいで終わってたと思うんですけど、そっから2時間以上喋ってますね、ここまで喋るとは思いませんでしたね、このものすごいダラダラトーンでね、まあ、いつも通りといえばいつも通りなんですけど、今日は特に、テンポが緩い感じがします非常にテンポが、いつも以上にグダグダな感じですけども、はい、で669番トルコの首都はと、ごめん俺そういうの弱い、俺あの文系じゃねえしっていうね逃げ方をすると、俺ねダメなんだ、地理弱いんですよ、自分は、自分めちゃくちゃ地理弱くて、トルコの首都知らないね、パッと出ないね、エジプトはカイロでいいんだっけ、トルコの首都わかんねえな、トルコの首都アンカラらしいですけど、アンカラって聞いてもピンとこないですもん自分、アンカラって書いてあったけど、アンカラって聞いても、ああそうだそうだアンカラアンカラなんていう風に来ないもん、へえアンカラなんだ、初めて知ったぐらいのトーンですよ、トルコの首都はわかんねえわ、アンカラか、まあ覚えよう、で670、ここでゲストですよと、ここでゲストとかつれえ、お互い呼ばれる人も自分もきついよさすがにもうね寝た方がいい、ね9時から仕事の人がいるじゃないよね、寝たかな、まだ寝てなかったら笑うけどね、もう終わりだよ、そしたらもう4時半もう3時間しか寝れねえ、ありえねえよ、それでさもう頭がボケーっとしてるところでプログラムなんて打ってたらね絶対しくるよ、絶対もう頭おかしくなっちゃうよ、もうじゃあやめっかな、671、じゃあ中国の首都は、ちなみに俺は分かりませんと、それはやばくねえか、それはやばくねえかねえ、それは地理弱いとかてか弱すぎじゃねえのって言っといて俺間違えた、やべえ、あれ何ここで671番が上海とか言ったらあれですけど北京じゃねえのねえ、オリンピックやるんでしょ、だってもう俺もさもうこれでさ間違えてたら俺もやべえなと思うんですけど、で672番さんが、日本の首都は知ってるよ、群馬でしょと、群馬、まあ群馬ですよね、まあ有名ですから、まあ日本の首都ぐらいはね、まあ、群馬ですよね、 群馬ですよね、もう発音がね、群のところにね、日本の首都群馬なんだっていうか群塊、672に対してですけど、あれ群馬って国じゃないのと。群馬ね、周りを日本に囲まれた国ですよね。バチカン四国とか、あれああいうイメージですよね、群馬ですよね。群馬っていう、もう何度も言ってるとなんかすごい、この群馬っていう響きがなんかすごくかっこいいような感じにしてきましたけど、よくわからないですけど、なんつうかね、もうやめよもうなんでアップしてもね、寝た方がいいよね。で、674、群馬って存在するのってあるけど、してるって。まあ、龍の巣っていうやつを、龍の巣があるんですけど、あれ抜ければあるんだって。でちゃんとね、パズーの父ちゃんがちゃんと写真みたいの撮ってて、実際あるっていうのをね、ありますからね。確かに随分もう目撃されてから随分もうないですよ、その新しい目撃のね情報っていうのはないですけど、絶対ね、飛行石って言ってねって、もういいですけど、もうやめるけどはい、もう疲れた、もう疲れた、もうね、もう寝よ、うん、ずっとなんかもうダブリの方が投げんだもんだった。はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。ね、今日でね、日本人とトルコ人のね、スカイプ登録が行われたと。今後どうなっちゃうんでしょうと、っていうか寝たんでしょうか本当に、彼はねえ、どうなんすかね寝てねえな寝てねえな、絶対寝て、変わりやがった、変わりやがった、寝てねえ、知らねえぞ本当、俺が眠いもん、もうやっべえんだ、知らねえぞ本当、俺知らないっていうね、俺のせいじゃないもんだって、俺録音聞いたらって言ったんし。ここまで引っ張って終わりとかないわってどういうことだよここまで引っ張って終わりっておかしいだろ、何を引っ張ったんだよ、もう引っ張って終わりって何を、どこまで引っ張ればいいのじゃ、どこまでその縄は引っ張ったらいいんだよ、もう寝るよ、うん、こうなったらもう寝た方がいいんだよ絶対、もうだってもう同じこと何回も言うようになっちゃうもん、このモードに入ると。ここまで引っ張って終わりとかないわって。じゃあどうしろと、どうしろと聞きたいね。よいしょっと。うん。あ、もう、アップしますんでね。もしよかったら聞いてください。うん。今日中に、オープニング予告フラッシュ、まあ、さっきも言いましたけど、25秒のやつにプラスアルファしたやつがアップできればなと思いますけどね、あんまり別に追加することないんでね、そんなにあれですけど、こうなったら寝ない方がいいと。それはないわ、寝ないと死ぬよと、絶対プログラムなんて、そんな打つのずっとなんていないよ。きついよ絶対、眠いもん、もう、はい、よし、じゃあ、マジで終わらしましょう。やばいっすからね、このままやると俺本当にね、ネジ実況になりかねない。寝ちまう本当に。ので、もう一応まあ4時間ぐらいありましたからね、ありがとうございました、お疲れ様でしたという形で、やめたいと思います。はい、 だってもうね、一人か二人とね、レスのあれをしてるような感じだから、もうね、いいです。はい、ありがとうございました。はい。では、この辺でバイバイと。寝た方がいいよ、ほんと。んじゃ、バイバイ。